さあ、ということで、はい、カルチャー日記脱出計画、本日が2025年の11月の今日が5日ということでね、ございますが、そうですね、どうも、山田です。そして今日はこの方来ておりますということで、
金内武樹です。
はい、
どうも。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日はですね、公開から割と日にちは経ってるんですが、見晴らし世代という、日本映画について喋っていこうかなという感じでございますね。はい、はい、で、じゃちょっと早速あらすじを読もうかなと思うんですが、再開発が進む東京渋谷を舞台に、母の死と残された父と息子の関係性を描いたドラマ。 NHK 連続テレビ小説ブギウギで俳優デビューを果たし、注目を集めた黒崎、黒崎まなんとかさんの映画初主演作で、文化庁の、委託事業である若手映画育成プロジェクト、NDJC で短編特映期待を発表した段塚結衣のオリジナル脚本による長編デビュー作。
黒崎光大ですね。
光大、これで光大って読むんだ。ああ、なるほどね。光大さんの初主演作ね。で、めちゃくちゃ良かったですけどね、黒崎光大さんね。
はい。
で、渋谷で胡蝶蘭の、配送運転手として働く青年、蓮は幼い頃に母由美子を亡くしたことをきっかけにランドスケープデザイナーである父、と疎遠になっていた。ある日配達中に偶然父と再会した蓮はそのことを姉めぐみに話すが、めぐみは我関せずといった様子で黙々と自らの結婚準備を進めている。その状況の中、蓮は改めて家族との距離を測り直そうとするが、てんてんてんてんてんという。
なるほど。
話で、
あれ胡蝶蘭って言うんだね。俺初めて知った。
なんかでもあれだよね、さ、結構お祝いとか、なんかやっぱこう新しくなんかお店オープンしました時に確かに置いてあるよね、あれね、あの花ね。
あとなんかライブイベントとかの時に、事務所から送られるやつね。
ね、でもなんかすごいこの映画においてはなんかやっぱすごいこう新しいこう建物の、私のためのというか、なんかこうさ、やっぱそういう街が変わっていくこととかさ、街がこう、なんだろう、作り変えられていくこと、再開発みたいなことっていうのがやっぱ一個背景にはある作品だからさ、なんかそこに主人公が胡蝶蘭を届けに行くっていうのが、なんか必然的に新しいお店のオープンだったりとかさ、そういうところとこう重なっていくからさ、なんかすごいこうある種そこは皮肉でもあるなっていう感じがするっていうかさ、
あれ、ハンターハンターの王位継承戦でやるのは、胡蝶蘭の儀か。
胡蝶蘭だ。全然違うね。あれ、孤独みたいなやつだから、あれは。
そう。
で、なんか、でも、父親の仕事がさ、今回の見晴らし世代だと、その、ランドスケープデザイナーって、その、建築家ってことなのかな。
建築デザイナーでしょ。
うんね。で、だからさ、なんかやっぱすごい必然的にこう、その、父親と、に対してはすごい複雑な感情を持ってる主人公なわけだけど、なんかそのある種なんか、なんだろう、こうそれこそ本当文字通り父親の仕事っていうかさ、父親がその東京って街をこう作り変えていくってことに対してさ、なんか結果として花を添えるような形になるっていうのは結構ちょっとこう、皮肉な感じにもなってるなと思ったんだけど、なんかでもすごい、最初のどうでもいい印象みたいな話すると、なんかやっぱさ、その胡蝶蘭を配達する仕事を主人公がしててさ、だからなんか、その結果すごい東京のいろんな場所を車で移動してさ、なんかこう、新しくできた店とかレストランとかに、その花を届けるっていうのをさ、ここちっちゃい、バンみたいなのにさ、花をね、乗っけてやってるわけだけどさ、なんかやっぱすごい、なんかその主人公が車に乗ってなんかいろんな風景の、中をこう通っていって、なんかある種なんかこうビルの、要は配達員なんかさ、裏口みたいなところから入ってさ、オフィスビルに入ってったり、なんかこう、レストランに行く、ビルの中に入ってるレストランの中に花を届けに行ったりするんだけど、でも入るときもやっぱ裏口から入っていくみたいな、なんかあの風景みたい、で、なんかやっぱすごい裏口みたいなところから、こう東京を見るっていう視点は、なんかめちゃくちゃやっぱウーバーイーツやってた時の視点に近いなっていうのは、
ああ、確かに。
すごい思いながら、なんか、見ていましたね。
なんか東京のそのなんだろう、主に都市部のさ、表側とさ、なんだろう、バックヤード側も、まさになんかその胡蝶蘭、胡蝶蘭のさ、会社のこのバックヤード感すごいし、で俺なんか一番なんか個人的に、なんかマジで超個人的に刺さったのが、なんかお姉ちゃんがなんかティラピスやってる場所と、この主人公が住んでるアパートがうちのめちゃくちゃ近所なの。
あ、そうなんだ。
なんかそのまずさ、なんかその宮下パーク周辺が出てくるからさ、うんうんうん、あ知ってる知ってるみたいなさ、なんかこう、うんうん、あそこねみたいになるじゃん。これ、はいはい、あのココチから撮った絵だなとかなんか。
そうね、そうなんだよ。そう、うんうんうん。
ヒューマントラストシネマ渋谷があるね、建物とか。うんうんうん、なんかいろいろ見て楽しいなと思ってたら、なんかこの高級住宅街ちょっと見覚えあるなと思ったら、あれなんか成城学園前っていうのは俺の住んでる隣の駅 の、はいはい、あの南口のなんか実際にティラピスある場所なんだよね。なんかその、
あ、そうなんだ。
なんかハワイアンティラピスみたいな看板がなんかその歩いてる間映るんだけど、あのお姉ちゃんがあのティラピス仲間の人と一緒に、はい、まあ、結果的にもう一回その女の人が再登場する羽目になるんだけど、
はいはいはい、
あ、正常だって思ったら、あの主人公が住んでる家あんじゃん、あのスワロークリーニングが入ってるアパート、なんか
う
ちからちょっと北に行ったところの、あの祖師ヶ谷の祖師ヶ谷大倉の千川沿いのねとこなんですよ。なんか
へ
え、なんてことない道なんだけど、なんかそのちょうどあの建物が中心にあるから、なんかめっちゃこう千川とかから帰ってくるときめっちゃ通るから、なんか、
はいはい、
俺の生活見張られてんのかみたいな、なんか結構怖くなりました
なるほどね、
そこで結構乗れましたね私は、うん、
なんかでもすごいこうなんかやっぱ東京切り取った感じのね映画ではあって、うん、そうなんか
いいよね。やっぱなんか最初にさ、そのなんだろう、あの、まあ、現代パートが始まってからさ、
はいはいはい、
あの渋谷の横のあのなんだろう、高速道路か、
はいはいはい、
あの首都高、
うんうんうん、
のなんかあの風景が映るんだけど、なんかあそこでやっぱなんかこうあの万博のさ、あの脈々の映像とかがさ、なんかあのエニタイムのなんか看板とか出てくると思ってさ、はいはいはいはい、めちゃくちゃなんかそのあちゃんと今っていうか、なんか2025年前後の話なんやっていうのがなんかあって、うんうん、全くな現時点で全く古びれてないっていうか、なんか同時代性がすごくて、
うんうん、
でも多かったっすよね、うん、
なんかさすごいなんか不思議な映画っていうかさ、なんかこうめちゃくちゃ個人的な話じゃん。なんかその個人的な話っていうか、うん、まあなんかそのまあ、要は仕事を優先して、なんかこう、家庭を顧みなかった結果、まあ、お母さんが自殺しちゃって、で、まあなんか、それをきっかけに結局家族がバラバラになっちゃった家族っていうのがいて、でもなんかその、まあ、一応息子の弟の方が主人公、子供の弟の方が主人公なんだけど、やっぱお姉ちゃんの視点っていうのもやっぱそこにはあって、なんかその、要は子供、なんかなんか父親仕事を優先した父親のせいで、まあ、家族がバラバラになってお母さん死んじゃってお父さんとも離れちゃって、なんかこうバラバラになった家族の子供2人っていうのがなんか大人になったところで、なんかどう父親だったり母親の死みたいなものをなんか改めて受け入れるかみたいな、なんかこう話だし、なんかこうなんだろう、まあ、ちょっとそこまで重ねる、なんかこう、言う必要はないかもしれないけど、やっぱなんかその、特にお姉ちゃん視点で言うとさ、なんかこれから自分が結婚するっていう時にさ、なんかこう、結婚した結果、その、まあ、夫婦関係としてはさ、もう完全に破綻しててさ、で、でなんかむしろ結婚したことによってなんかお母さんはやっぱすごい不幸になってしまってさ、なんか死んだんじゃないかみたいなさ、こう、思いがある時にさ、なんかこう、ある種、こう、なんだろう、まあ、結婚イコール大人になるではないかもしれないけど、ないかもしれないと思うんだけど、なんかすごいこう、お姉ちゃんもさ、その、弟の方もさ、なんかやっぱすごいこう、大人なんだけど、なんかまだ子供の部分を、なんか残したまま大人になっちゃってる感じっていうか、なんかすごい印象的なのがさ、その、子供が何から始まるかっていうと、なんかそのまだ家族が仲良かった頃っていうか、そのまだ家族の形だった頃に、その夏休みに、別荘に、まあ、
貸し別荘みたいな。
そうね、貸し別荘に行く途中の、パーキングエリアから始まって、でもなんかそこでパーキングエリアでご飯食べて別荘行って、で、別荘でちょっとこれからなんかこう、海行く準備とか、ちょっと一通り荷物下ろして、なんか、一息休憩入れて、じゃあこっから海行ったりとかなんかそれぞれしようかみたいになってるタイミングで、まあお父さんのところに電話がかかってきて、で、まあなんか実はその、まあ、建築家で、なんかそのコンペに出してた、多分大きい企業のコンペに出してたお父さんっていうのが、まあなんかそこでこう、コンペの最終選考に残ったっていう電話が、その、かかってきて、で、お父さんは、まあなんかそこでその、最終選考に残してくれたその企業の、まあクライアントの人から、ちょっと実際ちょっと直接会いたいんだけど、今すぐ会えるかみたいな連絡が来て、で、まあ、この3日間は家族旅行に集中するっていう約束で来てたんだけど、結局仕事を優先して、で、まあなんか、 まあ、東京に戻ってしまって、まあ、なんか多分それをきっかけにしてお母さんが最後自殺しちゃうっていうことがあったんだと思うんだけど、で、まあ、なんかそのことをどう受け止めるかみたいなね、なんか話なんだけどさ、なんかその、そこの、こう、だから、一応話は2025年の話から始まるんだけど、その10年と半年前っていうところで、その子供だった頃の時代としてそこのオープニングのシーンが描かれてて、で、なんかそこでさ、なんかその、弟の方はずっとサッカーボールをポンポン蹴ってて、
はい、
で、お姉ちゃんの方は多分中学生なんだと思うんだけど、なんかその単語帳をずっとソファーで寝っ転がってペラペラめくってんだよね。
ターゲットいくつみ
たいな。そうそうそう。で、なんかさ、その、大人になってからのパートでも、なんかその弟の方はなんか公園でサッカーボール蹴ってるし、なんかお姉ちゃんも、なんかこう、同棲している相手、同棲してないかな、その、これから結婚しようと思ってる相手がいて、で、その引っ越しの準備をしてる時に、なんか、ベッドに寝転んで、なんかその、偶然その荷物を片付けてる時に出てきたその単語帳をペラペラめくるっていう描写があってさ、なんか一瞬子供に戻るみたいなシーンがあって、なんかやっぱこう大人にまだなりきれてない二人が、二人っていうか特にお姉ちゃんの方が、なんかこう大人になるためになんかもう一回その、こうお父さんとお母さんの結婚、夫婦って何だったのかみたいなこと、自分が夫婦になろうとする前になんか見る話でもあったなっていう感じはして、なんか、
っていう意味、その、まあ、当然さ、あの別の役者が過去と現代でさ、演じてるわけだからさ、うんうんうん、まあ当然演出っちゃ演出なんだけどさ、なんかあそこでやっぱリフティングと単語帳を出てくるってことによって、なんか実感としてなんかこいつらちゃんと同じ人間なんだって、なんか伝わってくるんだよ
ね。
うん
う
ん、
あね、
すげえなんか当たり前のことなんだけど、うんうんうん、演出として。
で、なんかさ、っていう、なんか個人的な話が描かれつつも、なんか同時に背景に、なんかやっぱそのすごいさ、まあ、宮下パークの開発、
はいはい、
だし、その宮下パークの開発に象徴される、なんか、東京の都市開発の話だし、うん、で、さらに言うと、なんかこう、その背景になんかもうちょっと資本主義みたいなものだったりとかさ、なんだろう、政治のあり方みたいなものぐらいまでがちょっと射程に入ってる感じもしていて、
はいはいはい、
でもなんかこうさ、って思うと、なんかすぐその家族がバラバラになっていくみたいなことと、なんか東京の再開発みたいなものが重なってる部分もあるし、なんかその、すごい宮下パークができたことと母親の死っていうのが、なんかすごいやっぱ対比的に描かれてはいるんだけど、なんか、でもなんか完全にリンクして見るのもちょっと違うよな、みたいな感じもしてて。
なんか前情報を聞いた時もっとなんか、その、あの旧宮下パークからのホームレス追い出しの件についてなんかもっと深掘りするような映画だって勝手に先入観持ってみたら、うんうん、あ意外にそこあの背景として当然描かれるけど、
うんうん、
そこまで重要じゃないっていうか、なんかちゃんとなんかあの家族の話ってテーマがめちゃくちゃ中心に据えられてて、うんうんうん、そこに終始しなかったのがいいよ。
そうで、なんかでもなんかさ見ててすごい、でもやっぱなんかいろんな作品をやっぱ思い出しはしたんだけど、でもなんかやっぱすごいやっぱ黒沢清作品はすごい思い出す作品ではあって、
はいはい、
でも多分やっぱ見た人でなんか割と映画好きな人なら割と思い出す作品のうちの一本だろうなって思うのは、やっぱなんか東京ソナタはやっぱすごい思い出す話で、なんかやっぱこう家族がバラバラになってくっていうことと、なんかバラバラになった家族がなんか奇妙な形でもう一回こう食卓に集まるっていう、なんかこう描写っていうのはやっぱすごい東京ソナタっぽいなと思いつつ、なんか東京ソナタもなんかこうなんだろう、バラバラになった家族がなんかもう一回こうなんかそれぞれあの家じゃないところで、あのなんかなんだろうな、ある種こうどんどん家から離れていった結果、なんかそこでなんか大きな失敗だったりとか、なんかこう、破局を迎えて、で、もう一回家に戻ってきて、なんかこう、もう、ご飯を食べ始めるんだけど、でもなんかもうその、最初の、なんかこう、あくまでも家族としての役割を演じた時の家族ではもうなくなってるみたいな。
なんか両方ともさ、やっぱなんかこの一旦全員別々に冒険して戻ってくるみたいな、なんかこうおのおののなんかプチイニシエーションじゃないけど、なんかいろいろあった挙句に再集結した結果ちょっとなんか雰囲気が変わってるっていうか、なんかあるっていうのがめちゃくちゃいいよね。
でなんかでも東京、なんかでも特にやっぱさ、タイトルに世代ってついてるからそれはすごい思っちゃったのかもしれないけど、なんかやっぱでもそのすごいなんか東京ソナタもさ、なんかその家族の話ってを描きながらその家族がバラバラになっていくことも描きつつさ、なんかやっぱこう、もう同じ家族の中でもなんかこう、なんだろう、 価値観とかが共有できなくなってるっていうか、
うん、
やっぱなんだろう、お兄ちゃんはさ、そのもうこのままじゃ日本がやばいって言ってさ、その、うん、自衛隊に入るんだったかなんかこう PKO 部隊に入るんだったかなんかこう傭兵部隊に入るんだったか分かんないけど、やっぱ 軍隊
あれ、なんかアフガニスタンかなんか行くんだっけ。
そうそうそうそう、最後あの軍人になって、うん、まあ、いなくなっちゃうし、でお父さんはリストラされて、なんかね、なんか用務員か、なんか清掃の仕事かなんかやってんだよね。
あ、そうだ。うん。
で、なんか、弟はなんかピアニストになろうとして、なんかでもうまくいかなかったりとか。
で、階段落ちてくんだよね。
そうそうそうそう。
最高の階段落ちシーンです。あの、廃校機関と並んで、黒沢清二大階段落ち
シーン。階段落ちですね。でもなんかやっぱその家族がバラバラになっていく感じとかさ、でもなんか、三原世代の方が明確になんかもう、多分もうこの家族はバラバラになる、なった、なんか再集結した後に完全にバラバラになったんだろうなっていう感じは、なんかすごいするんだけど、なんかでも、家族がバラバラになっていくことに対して、なんかでも、こう、むしろある種なんか呪縛が解ける感覚っていうか、もあるっていうのの、なんか見終わった後の感覚もなんかやっぱすごい東京ソナタに近いような感覚はすごいして、でもなんかすごいこう、本当に、宮下パークの話もめっちゃするから、
うん、
なんかこう、すごい不思議な、なんか、バランスが。東京ソナタはやっぱあくまで家族の話として完結してたけどさ、なんか、でもそこの家族のあり方みたいなのが、うん、なんかその、ミクロなさ、その家族のあり方っていうのがさ、なんかマクロなところでさ、なんかその、その東京の都市開発みたいなものとも繋がってそうな感じもする。なんかっていう感じもするっていうなんかそう話で、なんかおちっちゃい家族の話と、でもなんかその今のその宮下パークみたいなものを、昔 そこに住んでた人たちを追い出したりとか、そこにあった生活みたいなものを壊して、なんかこうかっこ好きの未来の街の風景を作っていくみたいなことっていうのが、なんかちょっと重なってるんじゃないかみたいな感じもする。でもなんかそれだけじゃないよなみたいな、なんかその感じもしたんだよね、なんかね。そうそうそう、うん、
確かになんかこの最後の方とかさ、なんか今の宮下パークにもなんかこう、うん、何あのかつての宮下パークの要素も残ってるよみたいなさ、なんか、
はいはいはい、
あのなんか絶妙になんかプロモーショナルな映像とかも入ってくる、あのバランスも良かったよね。なんか
ね、そうだから
一応スケートパークもありますとか、なんか
結構びっくりするのがさ、その、うん、前半部分って結構普通に本当家族の話として始まるからさ、うん、なんかそこでなんかその映画のなんだろ、3分の1終わったぐらいのところでさ、なんかそのお父さんの職業みたいなのがバッてさ、なんかこう本当になんかなんだろう、説明スライドみたいな感じで出てきて、
ああ出てきた、
でなんかその宮下パークのさ、そのなんだろう、こう資料写真みたいな、なんか資料の写真みたいなの出てきてさ、なんかこれ宮下パークで、なんかその渋谷の再開発の、なんかやっぱそこの中シンボル的な建物であって、なんか今若者中心に親しまれてますみたいなさ、で出てきて、で、このなんか宮下パークのランドスケープデザインを行った父親じゃなくて、その作家としてのその父親の名前が出てきて、で、この宮下パークっていうのは、まあなんかその何々言ってもその父親のその作家としての名前の代表作と言っても過言ではないだろうみたいな、本当になんかあの美術館とかさ、なんか、ああいうのにある作品解説みたいな感じのテロップが出てきてさ、なんか結構、そこでなんか、急に何？なんか急に宮下パークぶっ込まれる感じってしてさ、でもなんか、それ、関係なくない？みたいな、それまでってなんか本当にただバラバラになっちゃった家族の話みたいなさ、出てきたから、でも、で、その父親が作った作品がこれですみたいなさ、すごいなんか建物の、まあ、宮下パークの説明みたいなされるみたいなところでさ、なんか、急だなとか思ったんだけど、でもなんかそこが重なってる部分もあるなっていう、
うん、俺なんかもともとその宮下パークの話もやるよっていうの聞いてたから、あそこで来たぞみたいな、なんか割と待ってました感はあったかな。なんだかその過去パートで今度のなんかコンペがあるんだって時も、お宮下パークのっていうのなんかワクワク感がすごかったけどね。
なんかでもさ、そのやっぱ、そのでも宮下パークおよび宮下パークを作っていくイズムみたいなのと、なんかこう、お父さんの、なんかその、母親に対する接し方とか、結局何を優先して何を選んでいったかみたいなあり方みたいなのは、なんか結構重ねて描かれてる感じはして、でもなんか、すごい、良かった、なんか、まあ、なんかこの絵が良かったなと思ったのが、なんか、なんだろう、やっぱ、こう、 も宮下パーク自体に対してはすごい疑問があるし、全然いい公演だと思わないんだけど、なんか、うん、いやでもそれを作った父親をなんかでも断罪する話ではないっていうのが、うん、まあなんかすごいいいなっていう気はしてて、
うん、
なんかその要はさ、なんかまあその最初のその実は決定的な出来事だったそのシーンっていうのが冒頭で描かれててさ、なんかそのだからその家族旅行でそのまあ家族旅行でその別荘に行く道中のパーキングエリアおよびその別荘ってのその日のまあ半日ぐらいの出来事っていうのをさ、多分この映画の中に出てくる弟お姉ちゃんお父さんはさ、多分こう多分ずっとあの時どうすればよかったんだろうみたいなことをさ、多分ずっと反芻し続けてるわけじゃん。
はいはい。
で、って言った時に、でもなんかお父さんは、で、そこで目の前で、こう家族、まあ、そのなんだろう、家族と過ごすって決めた一日が目の前に、まあその3日間があってさ、で、そこで、その、うん、母、あと、まあ職場から多分電話がかかってきてさ、で、コンペ残ったから、東京に戻ってこれるか、要は、仕事の方を選べるかっていう連絡をもらった時にさ、で仕事に戻っても大丈夫かっていう話をさ、妻と一緒にするじゃん。
はいはい。
なんかもうあそこの会話でさ、なんかもう決定的になんかそこで家族を選ぶか仕事を選ぶかのなんかあそこが多分最後の決定的な会話でさ、なんかあそこでやっぱ仕事を選んじゃったっていうような気はしてて、で、なんかそこでの会話のやりとりでさ、なんかこう、なんだろう、お父さんはなんか、まあ、なんか、こう、今、このコンペ、ちょっと、もともとこの3日間は家族と過ごすって言って、来たけど、ちょっと、まあ、コンペ最終残っちゃったから、で、ちょっとまあ、東京に戻らせてほしいって話をしてて、で、なんかこう、東京で、戻ってこのコンペ通ればその今よりも給料ってか収入良くなるから多分また家族での生活ももっと良くなるし、その、
うん、
なんだろう、この先もっといい場所とかにもお金があれば旅行とかも行けると思うし、もっと生活子供たちのためにもなんかこうもっといい未来を提示できると思うんだよねみたいなことを、いい将来みたいなものを提示できると思うんだよねっていうのに対して、なんかこう井川遥演じる母親っていうのがなんか私は別に今のままでいいっていう言い方をしてて、で、まあ、なんか大した収入がなくてもなんかそのたまにこうやって家族でなんかそのちょっとした旅行をしてっていうことができれば私は別にそんな収入なんて欲しくないみたいなことを言って、まあなんかそこに対して、遠藤健一演じる、その、父親っていうのは、水かけ論じゃんよって言って、まあ、なんか、水かけ論ってこの映画の中で2回言うんだけど、遠藤健一。うん。で、でもなんかあれさ、なんかそのすごいずるいっていうかさ、なんかもう、遠藤健一の中ではもう東京に戻るってことは決まってんだよ、だからね。で、水かけ論じゃんよっていうのはさ、まあもう基本的に、もうあなたの話は聞くつもり、まあなんかその、あなたの意見を聞いた上で何か決断を変えたりとかはしませんよって、だからその対話するつもりはありませんよっていうさ、言葉なわけじゃん。その水かけ論じゃんよっていうのね。で、なんか、そこで結局、でももう井川遥演じる母親の方も、もうなんかもうこれで言っても多分もう何も決断は変わんないからっていうんで、じゃあいつ帰るのっていう話になって、で、まあ、遠藤健一はそこで帰るんだけどさ、でもその選択をしたことによって多分母親は自殺してしまうんだけど、なんかやっぱそこのさ、なんかやっぱこうここでなんだろう、仕事っていうか、なんか先に進める方、格好付けの先に進める方を選ぶと、ゆくゆくのその生活はきっといいものになるよっていう、なんかその遠藤憲一の視点と、なんかその今目の前にあるなんかこの家族での時間みたいなものを大事にできればいいっていう、なんか井川遥演じる母親の視点っていうのがなんかそこでやっぱ対立してる気がしてて、なんかその対立みたいなものの先にでもなんか宮下パークが作られてしまうみたいなことってあるんじゃないかなっていう重ね方は結構安易にはできる。なんかそのなんだろう、 宮下パーク自体もさ、結局そこで暮らしてるホームレスの人だったりさ、なんかその、うん、元々その渋谷のあの地区のこうなんだろう生活みたいなことだったり景色っていうものがあったのに対してさ、まあなんかこれを入れることによってなんかその未来の渋谷の風景っていうか、なんかそのまあ絶賛渋谷って今も再開発中なわけだけどさ、なんかその
あれ駅の工事とかいつ終わるんだろうね、マジで
ね、もうマジであのさ
20年ぐらいやってるよね、
ウィンチェスターハウスかよみたいな感じですけど、なんかあのなんかその結局やっぱなんだろう、これをどんどん作り変えてこうなんだろう前進させていく、進めていくことによってなんかより良いものになるんじゃないかみたいな、でなんかで父親の仕事はやっぱランドスケープデザイナーって言った時にやっぱその多分こう未来のなんかこうより良い景観を作っていくみたいな、あの仕事っていうか、まあなんかそんなことだと思うんだけど、まあしかもなんかただ建物なんか人が住みやすい空間とか、なんかこの家族のために家を建てるとかじゃなくてさ、なんかその街のあり方自体をデザインするみたいなところじゃん、多分あれって宮下パークとかって、なんかって言った時に、でもなんか街のあり方をデザインするっていうのがなんか今目の前に実際にそこで暮らしてる人のが暮らしやすいものを作るっていうよりも、なんか格好好きのなんか未来の進歩した街みたいなものをなんかこう作っていくで、なんかこうそのためにはでも今目の前にある生活みたいなものをさ、こうなんだろう踏み潰していくとか、そっちは捨てるっていうことに対してなんか目をつぶるっていうさ、ことが多分それセットだと思ってて、なんかっていう意味ではなんかその母親と父親のその会話っていうのはさ、なんか宮下パークのあり方とも重ねることができるなと思うし、でなんかその後半もう一回遠藤憲一演じる父親がまあなんか今度は社長っていうかさ、その自分がやってる建築会社の社長として部下と一緒にまた対話するシーンがあって、
はいはい、
でなんかそこでその台湾から来てる建築家の女の子っていうのがまあなんかそのあのまあ遠藤憲一演じる、まあ、その父親っていうのがまあなんかその新しい町の再開発のプロジェクトをなんか引き受けるかどうか悩んだ末に引き受けたことに対して、なんでその仕事を引き受けるんですかっていう、まあある種ちょっとこう抗議のなんか面談をするっていうシーンがあって、まあなんかそこの中で、まあ、その、まあ、2つ言ってるのが、今その少人数のうちのちっちゃい事務所でこの大きいプロジェクトを受けると多分社員のはなんかこうブラックな働き方をしなきゃいけなくなって、かなりそのなんだろう、みんな疲弊すると思います、要はその生活が壊れていくと思いますっていう風に言うのと、今引き受けようとしてるその町の再開発っていうのは、そのホームレスが暮らしてる公園をまあその壊して、そこの上に新しい何かを作るっていうプロジェクトだから、なんかその人の生活を壊すものだと思いますっていう、でなんかその仕事を引き受けるんですかって話をして、まあなんかそこに対して遠藤憲一はなんか一応話は聞くよっていう手で、まあ社長だからね、なんか面談設定はするんだけど、まあなんかその意見、彼女の意見を聞いた上でなんかまあその水かけ論じゃんよっていうのはやっぱそこでも
言うね、そんなこと言ったら水かけ論になるじゃないですか。でその後のさ、うん、あのもう一個聞きたいんですけど、ここの社員の女性があのショートカットが多いのはその社長の趣味ですかって、はいはいはい、もうそれ偶然だろうみたいな、あれなんかすげえとっとするよね、なんか知らないけど、いや
そうそうそうなんですよ、うん、でまあだからちょっと、まあ、一個話したから、そこで結局やっぱそのさ水かけ論じゃんよって2回言うところでさ、なんかやっぱりそのすごいこう、まあ遠藤憲一演じる父親っていうのがなんかそのこう、まあまず結局そのなんだろう、こう仕事を受けるっていう選択はやっぱずっとも基本的に多分仕事を受けるって選択しかしない人で、だし、うん、なんか悩みはするけど結局最終的にはその目の前にあるその今あるものっていうよりも、格好好きの未来のものを作る、未来の風景に今あるものを変えていくっていう、なんかこう未来のものにするっていう選択をするし、なんかこうなんだろうな、こうなんとなくこう作り変えて前進させていくことの先にいいものがある、うん、でなんかその、はい、作り変えていくのを止めちゃうのって意味ないじゃんっていうか、なんか、
うん、
そこに対してやっぱ水かけ、なんかその基本的にこう作り変えて何かをこうどんどん新しくしていくっていうことだけになんか価値を置いていて、なんかそこに、
まあね、
そこに対してもそれによって何かが失われるじゃないですかとか、それによって今暮らしてる人の、うん、あの生活が 立ち行かなくなるじゃないですかっていうことに対して多分それに対して多分全部水かけ論って言ってる、うん、だからそのこう今そこにある生活はどうなんですかとか今ここにあるなんかこう時間なんかこう愛しい時間みたいなものはでもそれでだとなくなると思うんだけどみたいなことを言われるとやっぱそれ水かけ論じゃないですかっていう感じで、うん、なんか否定していくみたいなあり方っていうのはなんかやっぱその2回水かけ論じゃないですかって話すところでやっぱりこうよりこう際立つっていうかさ、なんかそこの遠藤憲一のスタンスみたいなのは、でなんかなんとなくその遠藤憲一のスタンスみたいな、まあスタンスというかあり方、人としてのあり方みたいなものと、なんかその宮下パークのやっぱりかなり強制的にそのそこにいたホームレスを追い出してさ、再開発を行って、でなんかだからそのこうなんだろうな。綺麗な渋谷、格好好きの綺麗な渋谷にするために、なんかもともとそこにいた人たちを追い出していくみたいなことっていうのは、なんか姿勢としてすごい重なるなって感じが、
うん、
なんか、やっぱし、なんか、する見え方はしたなって感じが、そう、して。で、そう、で、つきと酒木さんが言ってたね、そこの、あの、2回目のね、その、職場の部下から、との面談の中で、なんか、まあ、その、部下との一応さ、面談みたいな手だからさ、なんか、まあ、あの、この際だからさ、なんかあの、不満とか言いたいこととかあったら、あの、この際に全部、あの、聞きたいこととかあったら、聞いてもらっていいよ。なんか
いい機会だ。
いい機会だから、ちょっと話してもらっていいよ、みたいな。じゃあ、一ついいですか。なんでこの職場の人たちこの職場の女性は髪の短い人ばっかりなんですか偶然だよあの建築業界で働く人はもともと髪の毛が短い女性が多いしみたいなことをなんか言っててなんかその後にさあのそうなんですか社長の趣味かと思ってましたっていうさあれゾッとするよねなんかね
あれゾッとするよなんかさ、うん、後半さやっぱなんかその、うん、ちょっと幽霊屋敷物っぽくなっていく、
ね、あそうだねそうだねまさにそうだね
に、
う
ん、あのにそのあれ死んだはずではっていうなんかさ元奥さんがさ戻ってきたり一瞬戻ってきたりするからさ、うん、なんかさちょっと何あの幽霊何建物と女性物みたいな感じのなんかニュアンスがちょっと帯びてくるから、うんうんうんうん、なんかそれのフラグとしてなんかあそこすげえゾッとするんだよねなんかこうあの建築を作る男となんかその周りにいる女みたい な, なんか感じでなんか何あのこれモダンな日本の話だけどさちょっとなんか古くからあるこう屋敷物っていうもあるぞみたいな感じが あそこでなんかちょっと匂わされててそれがなんか絶妙に気持ち悪いんよ
そうゴシックホラーっぽいんだよねなんかめちゃくちゃ実は、
そうなんか絵面はゴシックホラーじゃないんだけどさ、うんうん、なんか起きてることを抽出していくとゴシックホラーっていうか、
うんうんうん
まあ、それは後で語りますけどあの電球のとことかも、
ね、そうねそうね、うん、
やりすぎだと思ったけど俺は
なんでそれって感じだけどねなんかでもなんかあそこさやっぱそのホラー描写でもありつつさなんかやっぱこうすごいなんか ある種のなんかちょっと違うけどなんかあのゲットアウトに近い感覚っていうかあのジョーダンピールのねなんかゲットアウトに近いような感性だなってちょっとそれは思ってなんかさなんか職場で働いてるって時にさなんか職場っていうところではさなんかでなんかやっぱこう一応男性女性みたいなものっていうのはさまあなんかこう、うん、あるはあるじゃんなんかその、
うん、
でもなんかそれをこう言語化するっていう時にさなんか直接的なハラスメントでこういうことがあったとかではなくてさなんかこう
ただなんか傾向として
そこでさなんかそうなんだろうでもまあ、一応男性側がマジョリティでさ、なんか女性がマイノリティになるわけじゃん。で、なんかその、で、そのなんか、しかも彼女は多分台湾から留学してきてるみたいなポジションでさ、なんかちょっとこう少しマイノリティ側である彼女から、なんか職場に行った時になんかこう、この職場の違和感みたいなのを、なんかすごいこう言語化した時に、なんか、なんでこの職場の女性ってみんな髪の毛短いんですかっていうのってさ、なんか、で、結構なんかなんだろう、社長が男性でなんか結構女性が多い建築事務所みたいな感じじゃん。なんか、って言った時に、なんか、でもこの職場ってなんかその、なんか髪の毛短い女の人ばっかだな、これって社長の趣味なのかなって思う空気感っていうのが多分あるんだと思うね。
あれじゃあ、かつてのスタジオジブリがなんか女性アニメーターいっぱい多いなみたいなさ、そういうあれでしょ。
でなんかって言った時になんかそこにさなんか直接ハラスメントしてるわけじゃないけどなんかでも多分ちょっとこうハラスメント的な空気感があるんじゃないかみたいなのとあとなんかさ少なくとも社長はさ一人の女性社員とは付き合ってるわけじゃん、
うん、
って言った時になんかこうそういうなんかさ気持ち悪さみたいな
はいはいはい。
なんかこの職場になんとなくある気持ち悪さみたいなのがすごい言語化されたシーンだと思ってて、はい、なんか その意味でなんかめちゃくちゃなんかゾッとするし、なんか秀逸なセリフだなっていうのはめっちゃ思ったっすね。なんかね、
いやいいよね、うん、俺さ今気づいたんだけど、このあの台湾人のさ、うん、あの社員の人のさ演じてるスー・ユンチュンさんっていう人がさ、うん、あのなんかこの間あのピアフィルムフェスティバルでなんかピアプロデュースでなんかあの、うんうん、あの年に1本映画が作られるんだけど、それのメイメイって作品の監督だったわ。
あ、監督なんだ。
そうだからなんか俺なんか見たことあるなと思って、
はいはいはい、
でメイメイマジで超面白いんだけど、メイメイね、あの一瞬あの東京映画かなと思ったら実は名古屋の映画なんだけど、
はいはい、
あのめちゃくちゃ面白いから、なんか公開されたら絶対見た方がいいんだけど、で俺この間この監督にあのね2日前に会ってんだ俺。
あマジか、うん、
あの某なんか TIFF のなんか交流会みたいな、クソやべえなんか業界人と映画人みたいなのが集う会に紛れ込むことができて、あれメイメイの監督だよみたいになって、面白かったですみたいななんか喋って、なんか自分の作品のなんかファイルとか渡したんだけど、なんかこの人メイメイの舞台挨拶以外でどっかで見たことあると思ったらこれだったわ。怖え、あの人だったんだ。
監督も
本人はいい人ですけど、
若手の監督だからさ、なんかそういうのありそうだよね。なんかこう
確かに、監督を監督とあの役者として呼ぶみたいな、
ね、そうで、なんかそう、だからあそこのシーンなんかすごいゾッとする感じでよかったなっていうのが、そうありつつ、なんかでもそのさ、でなんか結局そのなんだろう、じゃあなんかそのまあある種父親の選択によってバラバラになった家族っていうのがさ、なんかもう一回その父親と再会してさ、なんかこのまあ子供の側がある種父親を問い詰める話でもあると思うんだけど、でなんかやっぱそのこれなんだろうな、宮下パークがで父親の選択によってなんか母親の死の引き換えにと引き換えにできたものが宮下パークって感じがやっぱすごいあるわけ。
まあまあまあそうね、うん、
なんかって言った時になんかその選択をした父親をなんかもう一回そのこうその父親がその家族ではなくて仕事を選ぶ選択をしたのと同じ場所で、うん、もう一回その再会を果たすっていうのはある種なんかもう一回そのなんであの時その選択をしたのかみたいなことをさ問い詰めたり、なんかその、うん、ある種なんかこう今の父親、その選択をした先にある父親みたいなものと、その選択をした父親がその選択した先を生きてるその子供たちみたいなものが、いや生きてるというか生きざるを得なかった子供たちみたいなものが、ある種なんかこう父親を問いただす話みたいな感じもするからさ、なんかそこでこう父親の回答みたいなものがさ、なんか宮下パーク的なイズムに対する回答にもなりうるような気もするけど、でもなんかやっぱそうではないし、でも結局そうはなり得ないじゃん。なんかそのそこで父親をどうにかしたところでさ、なんか宮下パークは宮下パークのままで多分あり続けるし、なんかこうでもなんかそこはすごい家族のあり方として、なんかこう家族の中の解決としてそこはやっぱ終わらざるを得ないんだけど、でもなんかこうその中になんかなんだろう、ちょっとある種希望みたいなものが垣間見えるっていうのが、なんかすごいなんかそこが良かったなっていう感じなのよ。でやっぱなんか宮下パークに対してやっぱ未だにモヤモヤした気持ちはめっちゃあるし、まあなんかなんだろう、こうやっぱあんま宮下パーク使いたくないなとか、あとそんなオファーはないんだけど今のところ、あのなんかやっぱ宮下パークで結構音楽フェスとかさ、なんかライブイベントとかあるやってって結構周りのミュージシャンとか出てたりするんだけど、なんか宮下パークのイベントオファーされた時は断りたいなみたいな気持ちは結構あって。
でもやっぱそれなんかね、キャリア的にはちょっといい仕事なわけじゃん。
超出たいけど、なんかでも、いやなんかでも、あそこで楽しいことが行われてるみたいなことに加担したくないなみたいな気持ちはあって、なんか。
そう。だから今まさに公開中がさ、あの、オアシスショップがさ、なんか宮下パークのアディダスにできててさ、なんか浮かれに浮かれてたわけじゃん。で、なんかその道路挟んで横にはビトンがあって、みたいな。
はいはいはい。
あのロケでもなんか、でも俺本当はさ、なんかあの宮下パークはもとよりさ、さらに渋谷駅寄りのさ、あのなんか嘘レトロ商店街みたいな、
あ
の一角がより悪質だと思うけどね。
そうね。だからあれですよ。
もう終わったってこと。
古き良きものをぶち壊して、なんかその、古き良きものから、なんか匂いと汚れを抜き取った、なんかその、抜き取ってプラスチックで再現したものを作るっていう、まあ別にあそこは別にその飲み屋街ではなかったけど、でもなんか、 すごい、でもその感覚ってでもなんかやっぱあれじゃん、昭和レトロと一緒っていうかさ、汚い街を壊して汚い街を綺麗に再現するっていうさ、で、はい、実際のところでゴキブリとかさ、ネズミとかもいたりするしさ、なんか、なんだろう、こう水が詰まっててちょっと腐った匂いがしたりとかさ、なんかこうゲロ入ってる人とかがさ、なんか道で寝てたりとかもするような場所だったりするのをさ、綺麗に整えていく、テーマパーク化していくみたいなさ感覚ってやっぱ宮下パークってあると思うし、まあ別になんか宮下パークがグロテスクだよね、なんかそのみんなの公共空間である公園に入る手前のところになんか高級ブランドの店をずらーって入れて、結局なんかその、みんなが入れる公園じゃなくした、なんかその、
はい、
建前としてはそのみんなが入れる公園ですよってしてるけど、その周りにみんなが入れるわけではないものでその壁を作ることによって、物理的にみんなが入れる空間ではなくしてる。で、やっぱ宮下公園に住んでるホームレスさんっていないし、なんか、そういう空間にしたっていう意味ではさ、なんかやっぱすごい、まあ別にこんなん今更言うまでもなく宮下パークってグロテスクな場所だと思うんだけど、
あ、でもさ、宮下パークとかさ、なんだろう、まあ、東横はちょっと違うけどさ、なんかああいう場所ってさ、まあ、ホームレスがなんか寝泊まりできなくなったのはさておき、みんなは入れてるから、治安が悪化した場所ではあるんだけどね、みんなさ、なんか、スタバのもんとか持ってさ、なんか入ってさ、
でもなんか
飲んでるんです
かね。東横がすげえいいなって思ったのは、なんか結局、東横ってさ、なんか、別に東横は東横ですごい良くないと思うんだけど、その中でのね、なんか、起こってる事件とかもあったりするから良くないと思うんだけど、でもなんかああいうさ、なんかそのこう家なかったりさ、行き場所ない人たちがさ、結局集まる場所にさ、なんかこう場所としてなんかこうそこを封鎖したりとかしてもさ、結局今さ東横の、
ね、
そう広場自体は封鎖してるけどさ、東方シネマズ新宿のさ真横のセブンの前とかってさ、結局東横キッズみたいな人たちがさ、やっぱあぶれてるわけじゃん。
確かになんか東横の出店みたいになってるもんね。
そう。で、なんかでも、
あれは。の兄ちゃんとかが、ベンチっていうか、チェアに座ってたりして。
マジ、なんか、アヘン靴みたいになってるじゃないですか、そこ、うん。でもなんか、あれはなんかでもすごいいいなと思ってて、
うん、
なんかやっぱこう、結局、街設計した人とかのさ、なんかこう、想定を超えて、やっぱり人が集っちゃうわけじゃん。
はいはいはい。
で、集っちゃって、やっぱなんかその、本来の、その、ここのスペースはこういう風に使うはずの場所として設定してるものをさ、なんか、後からそうじゃなく使っちゃうし、なんならそこに暮らし始めちゃうみたいなことって、なんかめちゃくちゃいいなと思ってて、俺は。
うん。
てか、ヒップホップってそういうことだし、なんかね。
あ、そう。
ヒップホップってストリートカルチャーってそういうことだからさ。スケボーとか。
それがなんか、新しくできたさ、109シネマとか入ってるビルの真横にあって、その上にはなんか最高級ホテルがあるっていうのもなんかめちゃくちゃ、なんかできた当時はどうなんだって思ったけど、よく考えるといいよね、
いやなんかゴッサム感っていいよね。
確かになんかこのさ、ノーランとかがさ、ある種ギガ化して描いたゴッサムが結構そこにあるよね。
なんか
富裕層と何、ストリートの何、言えない奴らがなんかね、対立行動みたいに一個下の画角に集まって集うことなんてねえだろうと思ったけど、集ってるみたいな、
ね、だからね、オペラ見た後のさ、バットマンの両親が殺されるじゃなくてさ、やっぱ109シネマズでさ、映画見た後の両親がさ、殺されるところから、令和版日本のバットマンが始まると思いますけど、それ置いといてですね。まあなんかでも、宮下パークってでもさ、やっぱ東横ほど、なんかなんだろう、
まあ、そうね。
ね、あぶれた感じないじゃん。なんかあぶれた感じ。
あれってさ、深夜閉じちゃうのかな、やっぱ。
どうなんだろうね。
多分閉じるよね。
だからか。
うん、
なんかもちろん、なんかその、やっぱ、若者が来てはいるけど、でもなんかやっぱあそこでさ、ストゼロ飲んだりとかはしないじゃん、多分なんか。その、ストゼロ飲んで、スピーカーで爆音で音楽流して、なんかこう、椅子とか持ち込んで、なんかなんならその場で、道に寝てるやつがいたりとか、とかはないじゃないですか。
うん。23時までだって、8時から23時だって。
だから結局なんかやっぱ住めない、やっぱ住めないようにしたかったっていうのはあるんだと思うんだよね、宮下パーク作った大きい理由としてさ。でもなんか、こんななんか別にその宮下パーク批判みたいなことってさ、別になんか今、改めてするまでもなくさ、なんか、あるものじゃないですか。で、なんか手行った時に、でもなんかこう、 でも確かにそれを作った建築家っていうものと、なんかそこの生活みたい、家族の話っていうのはあるよねみたいな、
うん、
なった時に、なんかこうそこでさ、なんかやっぱその宮下パークを作っ、宮下パークの存在の背景にあるイズムと、なんかやっぱその父親の選択みたいなものはやっぱすごい重なって見える感じがして、
はいはい、
でもなんかそのある種でも父親がそっちを選んだこととかに対して、なんか子供たちが問いかける話でもあるけど、なんかやっぱちょっとそっちじゃない、なんかそこで父親が反省してうーんみたいな話ではちょっとない方向にちょっと行ってる感じもするなと思ってて、なんかやっぱそこがすごいこう面白かったし、なんかでもある種リアルだなっていうか、なんかなんかちょっとこうなんだろうな、あのそこでさ父親が反省しましたとかさになっちゃうとさ、なんかやっぱある種なんかこう着地するテーマがさ、なんかこうなんだろう、着地地点がすごいなんか、なんかテーマのために存在する映画な感じ すごいするっていうかさ、あのその宮下パークの是非について問いたいがために作られた映画って感じがすごいしちゃうんだけど、でもなんかやっぱちょっとそうじゃない、
はいはい、
けどなんかこうそれを受け止め、それも含めてなんかその父親的なものを受け止めてどうなんかその後それぞれが生きていくかみたいな、父親的なものをどう受け止めてっていうか、っていうか、なんか、まあ、なんか、その、決断をしちゃったことは変えられないよね。で、なんか、それで、結果バラバラになったことも変わらないよねって言った上で、なんか、もう一回そこで再会して、そこであったこと、それぞれが後悔してたことみたいなこととかを、再確認した上で、もう家族がバラバラになっていくみたいなことっていうのが、なんか、一個の家族の話でもあるし、でもなんか、ある種、何かしらの日本の世代ごとの、ちょっと分断みたいなものみたいなのも感じる話でもあったし、
はいはい、
でもなんか同時になんかこう関わり合いみたいなことも感じる話でもあって、
うん、
なんかその感じがね、なんかうまくまだ言葉にはできてないんだけど、なんかとても良かったんですよね、なんかね、
なるほど、うん、それが何、見晴らし世代ですよってこと。
でもなんかすごいタイトルに引っ張られちゃう感じするよね、なんかやっぱさ、世代の話なのかなって感じが、やっぱ見晴らし世代って、しかもなんかすごいさ、え、ここで出るんだみたいなところで見晴らし世代って出るじゃん、タイト
ル。え、一番最後の。
あ、そうそうそうそうそうそう。
あれってさ、なんかあのループに乗ってる人たちってなんか途中出てきたっけ？
いや、あれ多分、あの、主人公が働いてるその、胡蝶蘭の配達するサービスの店で、あの、神だー！
はいはいはい。
神です！どうなんだよ。言ってもねえな。あーつって、あーつってやってやんよ！あーっていうさ。
最高の人。
で、あの人、
前。やっぱ、うん。あれやっぱなんかあれだよね。あの、東京ソナタのさ、あの、面接終わった後にさ、うん、あの、道にあるポールをぶっ壊しまくる、香川照之とちょっと通じるものがある
よ。てか、なんか、あの俳優さんさ、多分最近の黒沢清映画においてさ、あの、うん、かつての香川照之がやってたポジションをやってるよね。
確かに。あ、そうか。香川照之ってもうキャンセルしちゃったのか。
まあ、なんか出てる、出たりもするけど、黒沢清は使ってないよね、うん、でもね。
なるほど、
ね、だってあれじゃん、あのこうチャイムとさ、
はいはい、
あとあのクラウドの人じゃないですか。
あ、そうなんだ。俺ごめん、情報まだ見てないんだよね。
マジで、あのチャイムが一番、
チャイムの主演の人か。
そうだし、あとクラウドでなんかあのみんなで元気に殺しましょうみたいなことを言う。でもなんか基本あの感じ、なんかちょっと高めのかすれた声で、
うん、
なんかこうすげえ怖いやつみたいな、
うん職場にこんな人いたら嫌だなの、なんかそのまんますぎて逆にや、なんかね
え、ポーチ、そのポーチうちは黒黒って決めてるんです、黒それちょっと黄色いかな、黒っていうさ、怖えってさマジであの人、
あれ本当にさ、やっぱ他のさ働いてる人もさ、なんかここでは心を殺して花作ってるしかねえっていうのがよく分かっていいよね。
あそこのさ、なんかあの、いや、なんか竹木さんにもなんか見終わった、そう、見終わった後になんかすぐ LINE であのちょっと話したけど、うん、あそこのさ、あのまあ、まあ主人公がまあその偶然その胡蝶蘭の配達をする中で、お父さんがやってるまあなんかその個展の、
はいはい、
まあ、ミュージアム、なんかギャラリーでやってる、なんかその、 こう、まあ、建築のなんかこう展示みたいなのに、うん、コチョランを届けるっていうところで偶然父親と再会してしまって、で、まあなんか、そこでこう、なんだろう、父親の怒りみたいなものっていうのがやっぱまだあるから、でなんかこう、うまく言葉が伝えられずに、なんかその場でその、渡さざったコチョランを、その、投げ渡してしまって、はいはい、で、まあなんかそれのクレームが、その、職場に入る。で、職場に入って、で、そのクレームを受けた、その社長っていうのが、その主人公のところに、まあ、なんかみんななんかそこでさ、そのこうみんな並んでなんかコチョランを準備したりとか、なんかこう、うん、まあ7、8人ぐらいがやってるんだけどさ、でそこでさ、その作業してる主人公の後ろにその社長が近づいててさ、クビだー、クビですっていうさ言ってからのさ、あの主人公がさ、なんかこうちっちゃい声でさ、さ大きい声出すなよみっともねえなって言ってからのさ、うん、お今お前なんつったなんつったお前ってさ、あの、おーやってないよみたいな感じでさ、この、二人がこう、殴り合いしながら、なんかこう、画面の中から、レームアウトして、ただなんかその、取っ組み合いの、なんかこう、余波で、なんかその、多分ぶつかった、こう、キャスター付きの椅子みたいなのが、カーってなんかこう、と、まあ、流れてきて、で、それがこう、作業中の女の子のうちの一人にこう、カツンって当たるんだよ。で、当たった瞬間に、その当たった女の子が、作業してた手をパンって止めて、私この仕事辞めますって言って、なんかその、奥の方でなんかその二人が揉み合ってる音みたいなのが、こう、揉み口になってる音みたいなのが聞こえながら、なんかこう、他の作業してる人たちのところにその女の子が行って、なんかあの、何々さん、お世話になりました。何々さん、お世話になりました。何々さん、お世話になりましたって、なんか順番にお世話になりましたって言って頭を下げていって、で、最後、なんか入り口の一番近くにいる男の人のところに行って、お世話になりましたって、なんかあの、名前が、こいつだけ覚えてないっていう、まあ、ギャグがあって出てくっていう。で、一連のそれが、ワンカットのシーンなんだけど、なんか、あそこの黒沢清感めっちゃすごかったよね。
いや、そうね。いいよね、あそこやっぱ。
あの、こう、
一番印象なことはあそこのシーンかもしれない。
殺伐とした人間味のない職場っていうのとさ、なんかこう、うん、なんかちょっとしたなんかアクションのきっかけみたいなので、なんか、何かがその人の中で変わっちゃったみたいなのが、なんか急にさ、うん、唐突にさ、やめますみたいなのってさ、なんかすごい黒沢清っぽいっていうかさ、なんかこう、そのアクション一つで、あ、なんかこの人の中で今なんか大事な何かが変わっちゃったんだなっていう、うん、で、やっぱ、この人の中で大事な何かが変わっちゃったんだなって黒沢清がずっとやってることじゃん。
はいはいはい。
あの、満州から帰ってきた夫が何か変わっちゃったんだなとかさ、萩原正人と喋ってた、役所広司がなんか変わっちゃったんだなとかさ。てか、あの、萩原正人と関わった人がなんか変わっちゃったんだな。萩原正人とか。
あの、でんでんとかね。
関わった瞬間に変わっちゃったんだな、みたいなさ。だから、すごいやっぱり、あそこ、そうだよね。あの、キュア感があるんだよね、多分。
ああ。
キュアのラストシーンっぽいわ。
その瞬間を描いてるのがいいよね。うん、なんか、カーッつってバンってちょっとぶつかって。
でもなんかすごい黒沢清司多い描写だし、でもなんかやっぱすごいこうさ、なんか今のなんかこうなんだろうな、あのブルーカラーロードの、
うん、
もう限界みたいなさ、
うん、
のなんかすごい同時になんかなんだろう、ただ黒沢清っぽいんじゃなくてなんかすごいリアリティだとも思うの、なんかあもうこれ本当無理ってなって会社辞める瞬間って、うん、なんかそれ本当に単純労働をすごい安い賃金でやって、でかつなんか職場環境としてもなんかめちゃくちゃさ、なんか。なんかハラスメント気質とかさ、そう、あの神です神っていうさ感じで、なんかもうみんな
意外にああいう職場あるからね、なんか同好が飛び交う職場みたいな。俺の今バイトしてるところもなんかしょっちゅう別に現場にいる人を怒鳴ってはないんだけど、常になんか社員がマジでなんかブチ切れてるの、これさーってなんかお互いでなんかそこにいない何かの事象についてブチ切れてるみたいなの。だからでそれは別に聞こえなくはないけど、俺には関係ねえやってなんかふんふんってなんかやってる。やってるのよみんな。
ふふってやってるさ。金石くん、ポーチ。そのポーチ。
ああ。ちょっとこう言われたらやめるっていうのもわかるね。
ちょっと黄色すぎるかな。え、違う。黒。黒って決まってるんでね。黒って。あの、うん、明日帰ってきてくださいねって言われてさ。でなんかあのコーヒーをさ手に持ってさ、コーヒーをさポンポンってさ、納得いかねえなーみたいな感じでさ。
はい。
はい。みたいなあの感じ。
あれやっ った中だから職場描写として結構意外に的確なんだよね、
うんうんうん、そう
なんだ。それすごいと思った。なんかあんだけエクストリームにやっときながら、
なんかだからすごいこう黒沢清っぽいなと、もし黒沢清の影響ありそうだなって思いつつ、なんかめちゃくちゃなんかちゃんと意味があるっていうかさ、なんか あの場所を描く、あの場所のなんかここ限界っていう感じを描くアクションとしてすごいこうなんか合ってるし、なんかめちゃくちゃいいシーンだなと思って。であそこのシーンで椅子当たってやめますって言った女の子だよね多分ね、あのラストシーンで、ね、ラストシーンマジで全然関係ないっていうかさ、なんかこう、うん、なんかループに乗って多分あれあれだよね、代々木公園
とか、うん、代々木公園の外苑あたりで、
それ NHK ホールの脇あたりを、うん、なんかこうループで走ってくなんか若者4人組みたいなののところに見晴らし世代ってタイトルが出て、
はいはいはい、
終わるっていうさ、
うん、あれすごいね本当に。なんかあのその男凶暴につきのラストでさ、なんかカメラがパンしてあのその OL が映って終わるみたいなさ、
はいはいはい、
これ誰だっけみたいな、なんか
そう。でもなんかあそこでループで走ってくなんかこう若者たちってなんか言うマジで関係ない人たちの話っちゃしなんだけど、なんかあそこにすごい希望がある感じっていうかさ、
うん、
なんか
謎にね、
すごい自由な感じするのよね。なんかそのループに乗ってなんか街の中をこう雑談しながら走っていく若者たちっていうのはなんかすごいなんか自由な感じがして、なんかそれはすごいなんか希望、やっぱ母親の死についての話だからさ、なんか暗い話かなとも思いつつ、なんかなんだろう、やっぱ最近のさ、やっぱなんだろう、去年すごい好きだったけど、スーパーハッピーフォーエバーって映画があるんだけど、
ああ見てないんだよあれ、
スーパーハッピーフォーエバー超いいっすよ。スーパーハッピーフォーエバーとか、
五十嵐なんとか監督だっけ、
あ五十嵐、そうとか、まだなんかちょっと日本映画じゃないけど、なんかやっぱこうさ、アフターサンとか、でもアフターサンとなんかスーパーハッピーフォーエバーなんか近い感性な感じがするんだけど、なんかやっぱこうあの頃を思い出す映画、
うん、
やっぱそのなんだろう、もうさ、もう30代入ってさ、思うのがさ、なんか自分が生きてきた時代は全部総じて最近だと思ってたんだけど、なんかどうやらもう最近じゃないじゃないですか。
まあそうですね。
だからなんかやっぱすごいこう最近映画とか見てても20年前とか2000年代とか90年代後半をなんか結構やっぱ過去として作中の中の過去として描かれる作品が結構あるなと思ってて、でもなんかやっぱさ、昨日のこととか1ヶ月後のこととかさ、1年前のこととか2年前のこととかって、なんかとはいえなんか最近の出来事って気がするんだけどさ、やっぱなんか映画の中で過去として、まあ映画の中で現代の時間軸があって、で過去の時間軸として描かれるっていうことは結構やっぱちゃんと昔じゃん。
うん、だってあれ今作における10年半前って2014年とかでしょ。
うん、
インターステラー公開されたぐらいの時じゃん、それこないだやんないかみたいな、
なっちゃうじゃん。でもなんかさ、やっぱ過去なわけで、なんかっていう時になんか最近の映画その2000年代ぐらい2010年代ぐらい描く時ってさ、なんかでもやっぱすごいこうなんだろうな、そこでなんかなくしてしまったものとかになんか対するなんかこう思いみたいなもの、結構なんか割と結構暗めになりがちだなって感じがする、
うん、
まあ、特にまあアフターさんがそうだったよねな気はするんだけど、うん、なんかでもすごいこうちゃんと未来に明るさがある映画だったなって感じがして、
うん、
あでもなんかなんだろう、あでもさっきいやちょっと偶然スーパーハッピーホームのタイトル出したけど、なんかその、うん、作中でなんかそこに思いがある人、
うん、
となんか関係ない、でも映画の中に確かに出てきたなっていうなんか第三者がラストに出てくることによってなんか希望がある終わり方をしたように見えるっていう意味では、ちょっとスーパーハッピーフォーエバーのラストと近いような気も今ちょっとしたんですけど、
スーパーハッピーフォーエバーってなんかあれだっけ、シェアハウスっぽいなんかの話だっけ、
いや、
シェアハウスあれかなんか旅館じゃなくて旅館みたいな話
ですか、あそう、伊豆のなんかその、うん、温泉旅館の話で、まあ、なんかなんかそこでなんか偶然出会って、なんかその、まあ、なんか旅先で偶然出会って、なんかすごい、そこからすごい幸せな、まあ、なんか、出会って、なんか、そこで恋愛が始まって、で、結婚した二人っていうのがいて、うん、でも、なんかその、妻の方が、まあ、なんか死んじゃったと。
うん。
まあ、理由はちょっと詳しくはわかんないけど、まあ、でももしかしたら自殺っぽい死に方をしてて、 でそこでその死んでしまった妻とその初めて出会った伊豆の温泉場に友達と一緒にもう一回その妻のなんかその面影を探してさまよう男の話っていう現代のパート、すっげえ暗い現代のパートと、でもなんかその妻と出会った時のその伊豆旅行の話っていうのがまあなんか描かれるっていう。でなんかだからそのまあちょっと違うけど、まあなんかなんだろう、まあアルミブルバレンタインっていうかさ、なんか
ああそうね、
2人が出会って最高潮っていう瞬間と、あとまあなんかそれがもう
終わっちゃって
バッドなエンド終わった後にその面影を探す人みたいなのが、
はいはいはい、
まあ交互ではなくて前半がその現代のパートで後半がその過去のパートっていうのが描かれるんだけど、
うん、やっぱなんかその今もう死んじゃったなんか奥さんなり何パートナーなり好きだった思い人のとのなんかいいにしろ悪いにしろなんかその思い出の場所を一人で再訪する話ってめちゃくちゃいいよね。あのゲームのあのサイレントヒル2がそうなんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
病気で死んだ妻から死んだはずの妻からなんか手紙が来て、うん、あのサイレントヒルのあの思い出のホテルで待ってますっつってそこのホテルに向かっていく話みたいな。
あ、へえ。
最高スリラーなんだけど、
ははは
やっぱなんかそれってなんかこのフォーマットとして強固だなってすげえ思って、
うんうんでなんかやっぱ
でも、ね、後半なんかさもう一回あのコテージが登場するってなった時のぶち上がり方半端ないんだよ。わーっつって
でもなんかやっぱって言った時にやっぱスーパーハッピーフォーエバーも今作もまあアフターサンもそうだけどさなんかやっぱそのなんとなくやっぱそのホラーっぽさ
はいはい
それなんか幽霊が出てきて超怖っていうなんかどっちかというとその幽霊話感っていうのがやっぱすごいあってだからその意味で言うと結構見晴らし世代は結構明確に実は幽霊話しかもなんか、うん、なんならやっぱ屋敷物のホラーとして作ってる感じがすごいして、うん、でなんかこれ明確にホラーだよなって思うのはやっぱそもそもこの映画ってファーストカット怪現象から始まるんだよねなんかその、
はいはいはい、
何が描かれるかというとそのパーキングエリアの天井についてる消えてる電球がパチパチパチパチってだんだんこうつき始めてでそれが明るくなるとだんだんこうなんだろう周りのこう喧騒の音みたいなのも入ってきてだんだんフェードインしてきて、まあ、なんかそこがパーキングエリアだったってことがその電球からカメラが下がっていくと、まあ、目の前にそのパーキングエリアで食事をする4人の家族っていうのが映って、
うん、
なんかでもやっぱあれってさこの映画すごい、この映画の中心で描かれる怪現象っていうのは、まあ、なんかその、うん、とあるパーキングエリアでなんか電球を電球が落ちてきて割れてしまうっていうことがあると、う
ん、何回やっても落ちてきちゃうし業者に見てもらってもなんかおかしいなみたいな直せなかったみたいな
でなんか結構頻繁に電球が落ちてくるこれは怪現象に違いないっていうまあのが、まあ、映画全編の中で描かれる怪現象としてあって、
うん、でまあワイドショーで普通に特集されてんだよね何回も
あそうそうそうそうそうそこんな地味な怪現象特集されるかとも思うんだけど
え
そう
えだからあれもさなんかどこまでがさなんかこの何まあ、格好付きの本当に起きたことなのかさ、今考えると分かんないよね、なんか。
うんうんうん、
なんかその、てかまあ、まあ、後半ね、その、親子3人プラス、何遠藤健一の今の恋人も含めてさ、うん、あのパーキングエリアに再集合したところで奥さんの幽霊が出てくるわけなんだけどさ、うん、そこでさ、あんだけさ、なんかこう、落ちるって言われてたさ、うん、電気がまさに落ちてくるんじゃん。あのパーキングエリアのさ、うん、何管理体制どうなってんだよと思うんだけど。
まあ、そこは突っ込まないってやるでしょ。
まあまあ。だし、なんか落ちてきたけど、周りの客は別に何のうろたえでもないからさ、うん、あれってあくまでなんかそういう、彼らにだけ見えてたなんかそういう現象なのかなっていうふうに捉えられなくもないし、
うん、
あそこでなんか急にさ、なんかこの、ちゃんと現実の東京を舞台にして話だと思ってずっと見てたからさ、急にやっぱギアがぶれるんだよね。あ、これってもしかしてなんか、超リアリティ基準で作られた話ではないみたいな。
ああ、うんうん。でもなんかやっぱあそこでやっぱ電球が落ちちゃうのはさ多分あそこに多分あのパーキングエリアに対する思いがみんな強いから多分落ちちゃう少なくともあの家族全員はそれ死んでしまった母親も含めて多分あのパーキングエリアに対する思い残しが強いから多分それの、まあ、なんかこう思い残しが強すぎてなんか電球がなんか こう思い残しの、なんかオープニングがさ、そもそもただ電球が落ちるじゃなくてさ、その、
うん、
消えてた電球が光り出すってところから始まるからさ、なんか、ある種、なんかこう、なんだろう。で、そこ、電球が光り出してそこからさ、なんかその、過去の話がまだその、はい、兄弟が子供だった頃のパート、家族がまだ、うん、だ家族の形だった頃のパートが始まるから、過去の記憶が始まるからさ、なんかすごいこう、誰かが思い出したことによってあの電球が灯り始めて、で、そこから過去の記憶が再生されるみたいな見え方がするなと思って、なんか個人的には思って、
ちょっとデビッド・リンチっぽいね、なんかそれ。
そう。で、なんかあそこだけなんかやっぱちょっと主観っぽいっていうか、なんかその、過去にこういう出来事がありましたってシーンではあるんだけど、なんかと同時に、なんかやっぱあれが、なんかすごいこう、なんだろうな、こう、過去の記憶を誰かが思い返してるっていうような気もして、で、結局でも、じゃあなんであの電球がその後現代パートでも、何回も落ちまくってるかっていうと、誰かが思い出すたんびにあの電球は多分灯って、で思い出してなんか後悔の念が強すぎてこう灯りすぎ、なんかその明かりが強くなりすぎて割れてるみたいなことなのかなっていう気がして、なんかそれは勝手に俺が思ってて、でなんかっていう意味ではなんかそのこう場所に対するこう思い残しの話だなと思ってて、でなんかそれで言うとさ、やっぱなんかその後半出てくるのがやっぱりこう弟もお姉ちゃんもでやっぱお父さんもそれぞれあの時自分がああいう風、母親との会話の中でああいう風に答えてれば母親は自殺しなかったんじゃないかとか、母親あの時母親の横にずっと寄り添っていれば母親は自殺しなかったんじゃないかとか、父親に関してはなんか俺はあの選択をしたことは後悔してないみたいなことを言ってはいるんだけど、でもあそこで仕事を選ばなければ妻は死ななかったんじゃないかみたいな、やっぱ思い残しはそれぞれあって、多分一個の全部がそれ別荘の中での後悔の話だったら完全に幽霊屋敷物になるんだけど、じゃなくてさ、多分そのでも本当に決定的に大事な時間だったのってあのパーキングエリアの瞬間だったよねっていうさ、でなんかで、なんであそこが重要だったかっていうと、あそこが最後の食卓だったからなんだよね、家族その
もの。なるほど。
で、そこがやっぱすごい黒沢清の東京さんのタっぽいなと思ったんだけど。
はいはいはい。
でもそれがでも家庭のリビングルームじゃなくて、その、本当に何の変哲もないさ、なんか、ね、取り立てて特徴もないパーキングエリアの、一角っていうのがやっぱこの絵がすごい面白いなってとこではあったんだけど、でもなんかやっぱり、そこの、かつて家族が家族であった、だから その関係性が成立していた場所に、なんか、対する思いが、その関係性が壊れた後の人たちっていうのが、なんか、それを思い返したり、あるいは、そこにずっと記憶が残っちゃってる存在。
うん。
で、その、やっぱさ、死んでしまった屋敷の妻の幽霊がさ、まあ、死んでしまった妻の幽霊がその場所に留まり続けている場所についての話で、そこにもう一回みんなが再集合してくるってさ、もう完全に幽霊屋敷ものじゃないですか。
うん。
ねえ。で、なんか最後、で、それこそその、幽霊屋敷の幽霊だった、そのお母さんの本当のどう思ってたかの話を聞くっていうさ、なんかだからすごい、なんか、でも実は幽霊屋敷ものの話だったなと思ってて、でもなんか、それがさ、なんか、別荘、なんか、パーキングエリアから別荘までのところに、なんかみんなの記憶が溜まってて、なんか、そこの道中自体が、なんか幽霊屋敷っぽくなってると思うんだけど、でもなんかやっぱさ、道中ってさ、なんか、どこに行くかの過程なわけじゃん。
うん。
なんか、その、一個の、なんかこう、終着点である場所じゃなくて、なんかそこの、過程の中に、道中の中に、うん、思い残しがあるっていうのは、なんかでもすごいこう、なんだろう。でもその道中、進んでった先に宮下パークがあるっていうかさ、なんかその、道を進めていった先に宮下パークがあって、でもその手前にあった道中のところについて、なんかこう、幽霊屋敷者として思い返すみたいなのっていうのが、なんかすごいこう、この映画だなと思ったし、なんかその、建物じゃなくて、なんかその、建物の話、建物ができるまでの話なんだけど、建物ができる話だし、その建物を作るために失われてしまったものの話なんだけど、って言った時に、なんかそこをゴールとした時に、なんか道中の部分をなんか ホラーの舞台に、ホラーっていうかその幽霊屋敷物の舞台にしていくっていうのがなんかすごいこうこの映画のめちゃくちゃ面白いとこだなっていう感じがして。
だって普通できないもんね、なんかその念が集積するなんか固定の場所があってこその幽霊屋敷物なわけだから、
うんうんうん、
意外になんかそのなんだろう論理矛盾みたいなことをめちゃくちゃ映像化できてるみたいなところが、
うんうんうんうん、
これさなんかすげえ俺さびっくりしたのがさ、はいはいはい、なんかあのまずあのなんだろう家族の話し合いをしようっていうので、うんうん、あのパーキングエリアに集うじゃん、
はいはい、
でそっから今度はさお母さんの幽霊出てきちゃってどこに行くのかなと思ったら、
う
ん、もう一回渋谷戻るんだよ
ねそうそうそう
で宮下パークで話した後にお、ね、まあそれを旗からお姉ちゃんとなんだティラピス仲間ってあのヨガ仲間 の、うん、あのお父さんの彼女と二人で今度はあの幽霊屋敷っていうか幽霊屋敷じゃないのか厳密にはあの、うんうん別荘に行くっていうさ、なんか一回戻ってきて、なんか工程大変そうだねってちょっと思ったんだけど、
うんうんうん、
だからさ、なんかあのなんだろう別荘ではそんな怪奇現象起きないし、ある種なんか拍子抜けした感じがあるんだよね。
うんうんうん、
なんか本作において逮捕した時に、うん、偶然鍵が開くとかあるんだけど、
はいはいはい。
うん、
だからでもみんなさ、なんかこうそれぞれの関係性に帰ってくっていうかさ。
うん、
なんかこうあでもなんか帰ってくるまあなんかでもすごいあそこすごいまあ まずその妻がお母さんがいなくなった状態でさ、うん、なんかそのパーキングエリアでもう一回その弟とお姉ちゃんとさ、
うん、
まあそのまあかつてお父さんだった人と3人で食事をしてさ超気まずいわけじゃん、
うん、
でなんかそのでもなんか弟の方もさなんかちょっとなんか言いなよみたいなさ、そのお姉ちゃんの方もさ、ま、なんかその、お姉ちゃんは引っ越しの手伝いで、
今まさに引っ越し中
で。そう、弟を呼んで、で、弟がその家財道具を積み込んで、じゃ新居に向かって移動してるかなと思ったら、このバイキングエリアに連れてこられたみたいな感じで、で、なんか、なんか、レンが連れてきて、なんかレンもなんか言いなよみたいなこと。いや、なんか、俺は、なんか、なんかもういいかなっていうか、うん、みたいな感じでなんかずっと飯食っててなんかもういいよ帰ろうみたいになっててでなんか気まずくみんな飯食ってるところになんか久しぶりって言ってマジなんかこうマジでなんかトイレ行ってたみたいなノリでお母さん戻ってきて
俺あれさなんかその一瞬なんか叙述トリックもなのかと思ってさ、うん、母さんがあんなことになってからとか言ってるじゃん、
うんうん、
あれでさなんかああ自殺とかしちゃったのかってなんか勝手に思ってるけどさ、うん、なんか実はただ家出してただけなんじゃねとかなんかこれ生きてたんだってちょっと一瞬思っちゃったけど
でもなんかセリフでさそのお母さんの3回忌から3回忌終わってすぐフランスって言ったからさ死んだことは言ってんだよね、
うん、
でなんか死んだはずの人出てきたと思ってさ、
うん、で死んだはずだよお母さん
ねえで元気してたみたいな話になってさでちょっと私行きたいとこあるんだけどいいって言ってさで、うん、そこからのなんかそこからの展開がマジでえなんかそうなるんだっていうのは結構またそこ意外だったところ でそこからどうなるかっていうと家族4人で車に乗ってなんか宮下パークに行くのかと思った、うんうんうん、そうじゃなくてなんか実はお母さんには子供たちは見えてないとお父さんしか見えてなくてでお父さんのバイクに2人乗りしてお母さんがその、まあ、宮下パークに向かっていくのを子供たち2人は後ろから車で追いかけていくで、うん、そこから以降ってさもうなんかお父さんとお母さんの関係性を眺める子供たちっていう構図でしか話が進まなくて、
うん、
でなんかやっぱってなった時にさなんかそのこう子供たちは子供たちなりにさそのこうあの時こうしてればお母さんは死ななかったのかもとかさうんっていうのすごい思ってるわけだけどさお母さんはマジでお父さんのことしか見てなかったっていうさでなんかなんだろう車って家庭的な乗り物だけどさバイクってさなんかやっぱこうなんだろう青春の乗り物っていうかさなんか一人で乗るか恋人と乗るものじゃないですか大体って言った時になんかやっぱこうさお父さんが運転するバイクの後ろにお母さんが乗ってるってなんかやっぱすごいこう母親父親になる前のさ夫婦になる前のこのやっぱ恋人同士だった頃に戻ってる感じ、
うん、
になっててさでそこにその恋人同士になった2人を後ろから追いかけてくその子供たちっ ていうのがずっと続いて、うん、だからそれなんかもう ある意味なんかそこでこう曖昧だった両親との距離がはっきりするっていうかさ、あなんかそのこのそっか母親って母親になる前にそもそもそっかなんか一人の女性、一人の女性というか一人の人間でそのそっか父親との恋人だパートナーだったっていう関係が そもそも前提としてあるんだっていうのがそこで浮き彫りになる感じっていうかさ、でなんかその上でさ、そのなんかなんだろう、てっきり俺はやっぱなんかそのお母さんは宮下パークに、宮下パークっていうかそのある種自分を捨てて仕事を選んだ結果できた宮下パークに対してなんか怒りだったりとかそういう感情はあったりするのかなとか思ってたらさ、なんかそこに対してそのお母さんはさ、なんかそのあんた今まあお父さん、いや自分の夫に対してさ、あんた今元気でやってんのって話をしてさ、であの子供たちともうまくやれてるって話をして、でなんか最後何言うかっていうと、なんか私あなたがその仕事してる顔がすごい好きだったなって話をしてて、なんかいろいろあったけどやっぱりその仕事に向かってるあなたが好きだったのよみたいなことを言って、だからあんた頑張んなさいみたいなことを言っていなくなって、でなんか遠藤憲一がもうなんかクワーみたいな感じで泣くみたいな、えクワーってかえーえーって泣くんだよ本当にね、
あのカフェでね、あの歩道橋から見える
で、なんかさ、でもなんかやっぱそこがなんかなんだ、そのだそこってすごいなんか個人的には肩透かしだったっていうかさ、なんかてっきりそこ、そのそこで仕事を選んで捨てられた、顧みられなかった妻からなんかある種その父親に対してなんか怒りみたいなものが表明されるのかなと思ったら、なんかでもそういうあなたが好きだったみたいなさ、ことを言われて、でもなんかそれを言われたことによってなんかこうなんかやっとそこで遠藤憲一は自分が失ったものに気づくっていうかさ、でもなんかやっぱさ、こう多分遠藤憲一って吹っ切れたって言ってるけど、多分いろんなところにこう亡き妻の面影を重ねてしまっていた感じも多分あり、なんか職場の人の髪型がみんな短いのとかってさ、なんかあの井川遥演じる母親は髪の毛長いんだけど、なんか職場の人はみんな短いし、かつその今の遠藤憲一のパートナーはめちゃくちゃ髪の毛短いって言った時にさ、なんかむしろ逆に妻と真逆のものを見ようとしてるのかみたいなこととかさ、
はいはいはい、
いろいろ勝手に思ったりはしたんだけど、でもなんかやっぱでも少なくともさ、でそこのこうパーキングエリアで家族が再会するところに呼ばれたその今の遠藤憲一のパートナーっていうのはさ、なんかあなんかこの家族にの中に無理やり私が入れられるみたいなさ、多分そういう嫌悪感もあってあそこ入んなかったんだ、あの帰ってしまったんだと思うんだけど、なんかって言った時にやっぱそのそこになんかすごいこうやっぱ遠藤憲一のキモさみたいなことっていうかさ、でもなんかあの遠藤憲一のイズムってさ、やっぱなんか確かにちょっと前のなんかクリエイターってあの感じだなっていうか、なんか少し違うんだけど、この間友達となんかあの、日本のアニメーターって日本の有名なアニメーターって結構みんなマザコンだよねって話を
あーまあね
してて、で、かっこ、なんか、大友克洋一派は除くっていう結論に至ったんだけど。
うん。
まあ、大友克洋一派ってのは、大友克洋とコンサトシはちょっと違うよねって話になって。
うん。
で、まあ、だから、細田守、新海誠、宮崎駿、あたりってやっぱ、まあ、みんななんかその、女性とか母親に対する、こう、コンプレックスとか、なんかこう、思い込みが強すぎるよねみたいな話をしてて、なんかでも直接は描かれないけど今作の遠藤憲一もなんかやっぱその感じあるっていうかさ、なんか一個の女性像にとらわれてる感じっていうかさ、まあ、なんかやっぱありで、なんかそこでやっぱこうさ、なんかだからそのこう言ったらあれだけどさ、なんかこう仕事に打ち込む男とさ、なんかそれをなんかこうそれによってこう、なんか顧みられないことで苦しみつつもさ、なんかその、その父親の姿が素敵だと思ってる、なんか、パートナー、女みたいなのって結構なんか、ちょっと古いっちゃ古いじゃん、なんかこう。
うん。
形として。でもなんかそれであの二人は関係性としてやっぱうまくいっててさ、うまくはいってないんだけど、でもあの子供を除いた二人だけの関係としてやっぱそれがうまくいっててさ、で行った時にあなんか子供が別れたぞ、あじゃあでも俺ら蚊帳の外だったんだみたいなさ、
うん、
なんかでもやっぱそれを見せられるみたいな、だからその上でどうするみたいな話だったなと思って、でもなんかだからそこでなんかもう家族はバラバラにならざるを得ないっていうかさ、
うん、
かなって感じはして、
だそこでなんか改めてっていうか ようやく初めてなんかあの、うん、そもそも他人だったんだっていうなんか、なんだろう、そもそも論にたどり着くじゃないけどさ、
うんうんうん、
っていう感じちょっとあるよ。あ、そもそもなんか親子とかっていう関係ってマジで脆弱だったんだ、脆弱っていうか、
うんうんうん、
っていう節がちょっとあるかも、ね、今聞いた感じだと、うん、
でもなんか逆にそこに対してさ、なんかじゃあ子供世代だから弟とお姉ちゃんの方はどうかっていうとさ、うん、なんか特になんかその実はそのなんだろう、パートナーみたいじゃない関係のところにこそなんか本音を話せるような関係性があるっていうか、うん、なんか、
うんうん、
例えばお姉ちゃんと実はそのお父さんの今の恋人ではあったんだけど、まあお姉ちゃんとでもまあお姉ちゃんの視点からすると同じマシンピラティスに通ってる女の人、
うん、
だから女友達みたいな関係性の人との関係性が多分すごいこう本音を話せる関係性としてあるし、で弟の方は弟の方でさ、なんかあの花屋のコチョウランを配達する職場の後輩の男の子との関係の方がさ、なんかそこは割となんかこう本音を話せる感じっていうかさ、
確かに、
うん、でっていうのはなんかそこはちょっと対比じゃないけど、でもなんかお父さんはやっぱ、うん、あそこのやっぱこう妻っていうところにしかやっぱこう一番こう気持ちはいけないしさ、
うん、
でも同時にそれを妻って関係性だから失ってしまった感じっていうか、
うん、
なんかそのちょっとこれは考えすぎかもしれないけど、なんか深い関係って言った時にやっぱ夫婦って関係性になるじゃん、そのお父さんの、
うん、
まあまあ遠藤憲一のところはさ、でもって言った時になんかね、夫婦じゃなかったらもしかしたらなんかこう死ぬっていうことはないっていうかさ、やっぱもともと同じ仕事仲間だったっていうのは語られてて、なんかこう夫婦じゃなくなると、夫婦じゃなければなんかこうもしかしたらうまくいってたかもしれない関係性だけど、でもなんかなんだろう、ちょっと違うかもだけど、なんかやっぱこうゴールとして結婚っていうかこうパートナーになるっていうのがある関係性しかやっぱ遠藤憲一のなんか世代っていうか父親の世代はなんか作れない感じっていうのなんとなくして、
ああまあね、確かに遠藤憲一他にだって友達とかもそんないない感じだもんね。
ね、そうそう、でなんかこう結果としてでもなんかその夫婦になったことによってさ、なんかその母親は多分仕事を辞めなきゃいけなかったし、家庭に入んなきゃいけなかったし、うん、でなんか結局働く夫とそれを支える妻みたいな関係性になってしまって、でもなんかその中でこう死ぬっていうのを選んじゃうみたいなさ、
うん、
のがあった時になんかでもこう結婚じゃない関係性の、例えばなんかそのあそこのお姉ちゃんとその女友、年上の女友達みたいな関係性とか、なんかあのこう弟とその同僚の花屋の男の子みたいなのは、うん、なんかあの関係性はずっと続けられそうだなって感じまして、
うん、
っていうのもなんとなく思ったりした。なんか別に世代で分けてって話ではないと思うんだけど、やっぱすごいタイトルに引っ張られちゃうところもあって、なんかやっぱすごいこう世代の関係性の作り方の違いみたいなこととか、
うん、
みたいなのもすごい感じたし、あとちょっと違うけどさ、なんかやっぱそのなんだろう、ちょっとトレンディーに見えるっていうかさ、なんかその井川遥演じる母親と遠藤憲一演じる父親の関係性がさ、なんかその建築家の男とさ、なんかその妻みたいなさ、でなんかそのバイクに二人乗りしてデートするみたいな感じとかもさ、あなんかやっぱすごくこうあり方としてちょっとトレンディーだなっていうか、一昔前だなって感じがして、
まあそうね、
なんかすごいそれを少しなんかその物語が終わってしまった後の世代として見直すみたいな感じもすごいあって、 なんかちょっと違うけど、なんかスターウォーズエピソード7とか、あ、違う、7じゃねえ、9とか、あと
あとあれ。9って浅くすぎてなんか、ってか、どこの部分を指して9なの？
いや、なんかその、こう、なんかハリソン・フォードとかさ、キャリー・フィッシャーとかさ、なんか、親たちの世代の大きい物語が、終わった後のものを、なんかこう、後ろから眺めるっていうかさ、まあ、あれはだから、ブレードランナー2049みたいな感覚
で。ああ、確かに。
なんか、あ、なんかこう、あのドラマは終わってしまった後の時代だよね、みたいな感じ。
うん。
もうなんかちょっと少し感じるな、っていうのは思ったりして。
うん、まあ、だからこっちはバイクじゃなくてループで行きますんでってことだよね。
あ、そういうことか。
一人乗りで、
そうね。
緩やかにこう、何、編隊を組んでバーって行くみたいな。
あ、確かに。タンデムじゃなくて。そうだね。二人乗りじゃなくて一人乗りのループってのあるんで、確かにね。うん。うん、確かに。うん、
なるほどね。だからなんかわかんないけどさ、なんかそのうちさ、うん、なんかあの、まあ、もう俺らの世代ぐらいまではさ、あの自転車の二人乗りって最高のなんか、
うんうん、
何もう、あ、なんて言ったらいいんだろう。あの、フォトジェニックなさ、なんかこう、ものだったじゃん。
うんうん、
それもちょっとずつ変わっていくのかもね、なんか。
あ、
あれってやっぱなんか最高の、なんかティーンエイジャーができるタンデムなのじゃないですか。
そうね。
自転車の二人乗りって。
ジブナイルじゃないですか、だって。
ああ、ジブナイルってあの、山崎隆史の？
そう。まあ、だってもう、後ろに乗ってる鈴木あんじゃないですか。
ああ、が振り返って、
そう
手振って。いや、いいよね、あれ。
そう。うん、後ろに乗ってる鈴木あんですから、本当に。うん、
まあ、ゆずとかね。
そう、うん、そうね、そうね。
身を済ませばとか。
もう、今はもうすぐポリスがね。
うん。
来ます。
そうね。
うん、
今だとじゃあちょっとループ一緒に借り行こう、みたいな。たまにさ、なんか、うん、あの、高校生がさ、なんかループとか二人乗りしてんの見るといいなって思うよね。
ああ、確かにね。
なんかこの、もう、あの、ループなんてさ、ルール守って乗るやつ一人もいないわけじゃん。あれ、お酒飲んだ帰るときに乗る用のビークルだから。それをなんか本当にさ、なんかこう、あの、ろくでもない、なんか東京に、なんか、できてしまったろくでもないものをさ、ろくでもない乗り方してるっていうのがさ、うん、なんかちょっとさっき、最初に言ったあの、東横の話とも繋がるけどさ、
はいはい、
あの、あれをなんか見てるとすごいなんか心がすく思いがするんだよね。なんか、めちゃくちゃ危ねえ乗り方、ループしてる、あの高校生とか大学生見ると。
はいはい。でもなんかそれやっぱちょっとイリーガルっていうのが、やっぱ、青春ですから、
うん。確かに。
うん。
そうね。だから今回でもなんかこの花屋のさ、車をさ、うん、あの休みの間だけちょっと借りる、
退
着する。ああいう感じとかいいよね、めちゃくちゃ。
でも、ああいうさ、なんかちょっとこう、ちょっと犯罪するって、ちょっと盗むみたいな感覚ってさ、なんかめちゃくちゃ今っぽいなっていうか、あの、今の若者っぽいなって気はする、なんか。そう。あれ、すごい良かった
です。今の若者っぽいのはどうあ
るの？今の若者っぽいな
って、
なんか、そういう風になんかちょっと何かルールを逸脱するところにこそロマンチックが発生すると思うし、なんかその、うん、なんだろう。やっぱ、なんとなくこれ感覚の話だけど、やっぱりなんかこうまともに一人の人として扱われない時代になってきてるなって感覚がすごい。それ給与面とかもそうだし、
はいはいはい、
なんかこうやっぱこれで普通の生活ってままならなくないっていう感覚はすごいあるから、なんかって言った時になんかもうちょっと盗むしかなくないみたいなこととか、なんかカジュアルに犯罪する感覚みたいなのは、なんかでも、すごい今っぽいのかもな、みたいな、ちょっと思ったりするっすけど、ね、なんかもう、それはもう。
天使の分け前イズムっていうか。
あ、そう、まさに。
あの、ケンローチでもあったよね。
うんうんうん。
ウイスキーちょっと盗むみたいな。
そうね。俺は本当マジで、ローチケンとはどういけんですかね、本当にね。
うん。
うん、
確かになんかあの、街の描き方とか、ちょっと最近のケンローチ作品とも、なんかわかんないけど、近いのかもね、なんか。
うん。
いや、わかんない。完全な、なんか雰囲気の話だけど。
それはあれじゃなくて、あの、配送業が家族を思うときを思い出すとか、そういうこと
ですか？確かに。うん。それもあるかも。
っていうのはなんかでもすごい、こう、思うなぁと思って。なんかでもそのすごい、こう、世代論にも見えるし、なんかこう、壮大な話にも見えるけど、あくまでも家族の話っていう終わり方。で、なんかよく意味はわからんけど、うん、最後、三原世代って出てくると、ああ、三原世代か、そっか、みたいな感じになってるした感じとか、も含めてなんかすごい良かったなぁっていう。
やっぱなんか東京の映画ってさ、ああ、今この東京に俺も暮らしてるんだなって思わせてこそだとやっぱ俺思うから、なんかやっぱそこはなんかその、なんだろう、東京の都市首都圏に週一ぐらいで行く身としては、いいよね、
うんうん、
とか。 あ、知ってるここみたいな、俺もここをよく通るみたいな、はいはいはい。
でもなんかさ、その東京ものみたいなので言うとさ、やっぱちょっと前までってやっぱなんだろう、やっぱそういう東京ってさ、なんかめちゃくちゃやっぱこう恋愛の舞台、若者の恋愛の舞台っていうかさ、
はいはい、
やっぱ恋愛映画で東京ってすごい見てたなって感覚がすごいあるから、うん、なんかやっぱそうじゃない関係性の舞台として描かれる。だからなんかそのさ、職場に夜中に忍び込んで車を借りる前のところにさ、なんか霧吹きでさ、なんかお互いに拳銃を打ち合うようなモノマネをするみたいなシーンってすごいロマンチックだなと思ったんだけど、なんかああいう恋愛じゃなくでもこうああいういいシーン、なんか関係性の中でのいいシーンのアクションみたいなのが出てくるっていうのはなんかすごいいいなと思った。なんか
確かに、
うん、ああと、うん、そうね。
ループ乗りに行こうかな、渋谷に。
あと、ループ乗りたくなる映画だったよね、なんかね。
うん。うん、2回ぐらいしか乗ったことないけど。
はいはいはい。
そう。危ないよね、あれ、普通に。
いや、ループ危ないと思う。しかもだってさ、別にループってさ、なんかその、ループ講習とかさ、なんかループの免許とか、なんかその、なんだろう、あの、教習所で乗って練習してから乗るわけじゃないからさ。
なんか10個ぐらい質問答えると乗れるようになるんだよね。
あ、そうなんだ。
免許登録して、え、やったことない。
ループ乗ったことない。
そう、
そう、
うん、だからあれ、5分ぐらいで登録できる。
あ、そうなんだ、
うん、あれでも免許証いるのかな、どうだったの、ちょっとそこ覚えてないんだけど、うん、
でもなんかループってすごいさ、ウーバーと同じぐらいのタイミングで出てきてさ、
うん、
なんかどっちもなんかこう道路の中に今までと見慣れないものがいるっていうんでさ、なんかこう意味嫌われたものですよね。
そうね、うん、そう。ウーバーってそんな意味嫌われてたの？まあバッグがでかいから。
そう、ウーバー意味嫌われてましたよ。あとなんかその店の前にまあそれは確かに邪魔だしなってのもあるけど、店の前に溜まってるから邪魔だみたいな感じとかさ。
うん、
あとまあなんかなんだろう、多分さ、特にコロナの時とかってさ、やっぱなんだろう、仕事なくなった人がやってるものみたいな感覚もあるからさ、
うん、
ウーバーってなんかこう。見たくない現実が目の前にある感じっていうかさ、あ、そっか、こんなに確かになんか仕事辞めてる人いるんだみたいな感覚とかもあったような気はするしね、
うん、
まあ、あとすごい
最近でもウーバーの人あんまなんかやっぱ2020年より減ってるよね、多分。
あ、だと思う。それなんか単純にこう、うん、なんだろうな、コロナでだから多分なんか仕事なくなったりとか、うん、バイトなくなったりとか、学校なくなったからちょっともうとりあえずウーバーやるかみたいな人が多分たくさんいたんだと思うし、
あとなんか普通にデリバリー需要がめちゃくちゃあったっていう、
そうそうそう、需要と多分やる人が増えたっていうのが多分両方あったからの時代すげえウーバーやる人増えてた、まあ自分もそうだったしね。でもあるし、あと同時に多分なんかその結局それこそ東京自転車節で描かれたことだけど、
うん、
やっぱウーバーってその生活は基本的にできないよねっていう、
あ、そうね、
だけで暮らしていくって難しいよねっていうのがあるから、そう、なんかあんまりみんなやらなくなってるんだと思う。
え、選挙と打つってまだ見てない？
見てない。
あれもね、まあこれ普通に現実で起きてることだから分かる。あれ後半部分って水道橋博士がウーバー配達員を、
はいはい、
青井監督とたまに一緒にとかやるみたいなとこなんだ。
あ、はいはいはいはい、
うん、でなんかすげえ理不尽に怒鳴られたりしてんの、水道橋博士なのに。
うん、ウーバーはマジでね、なんかほんとね、心がすさむね。でもなんか、いや俺はやってないけど、でもなんかそのさ、今回さ、その、なんだろう、その、胡蝶蘭の配達をするっていう仕事をさ、主人公がやってる中でさ、うん、なんかその、こう会社に、新しく多分できたオフィスみたいなところに胡蝶蘭届けて、一個だけさ、うん、その、花をさ、
切るみたいな、
切ってこれが1個なんだっけ800円ですとか、
ね、
言って持って帰るとかあんじゃん、
うん、
なんかなんかこう1個届けてるものの中から1個盗んでしまう感覚みたいなのは、
うん、
なんかわかる。なんかすごい
あれいいよね。なんか
今配達しながらなんだこの野郎と思って なんかポテトちょっと食べたりとかはしてないけど別に。、
うん、
でも海外のウーバーとか結構それあるんでしょ。なんか
そうなの、
うん、
分かんない
っていう噂を聞いたことがあります。ウーバーイーツ
食い散らかされた跡があるみたいな。
うん、なんかやっぱなんかやっぱこう実際配達員やった上で見るさ、やっぱウーバーイーツでいいんじゃないの、うん、CM とかさ、なんか
あ あの金子くんが出てたやつね。
かつてね、でもあのいつの間にか、
あのあいつの間にかあの夫妻に、そうなんだっけ、仲いいリーサーとあいつの ね
あの家族にとって代わられていた、うん、あれ怖いよね、あのさ、あの家族変わってるって怖くない、あれ。
え、あれって何、おぎり母さんはあの夏木マリのままなの。
いや、夏木マリもいつの間にかいなくなってた
の。ああ、なんだ、じゃあいいじゃん、別の家族の話っていうことで、
そこでいいのか。
俺もあれさ、本当にさ、なんかあの金子くんがさ、うん、今度ウーバーの CM 出るんですよって聞いた時にさ、俺普通になんかあの配達する側しか想像できなくてさ、
あ、マジでマジで、
ウーバーって、あ、その今もうそんな時代、そんな時まで来てたんだ、すごいねって言ったら、なんかいや違います違いますみたいな、あの届けられる側ですよって。あ、そう
か。まあなんかあの友人ながら、あの瞬間はやっぱ、あ、資本に魂を打ったなと思いましたけどね。
あれでもなんかあの友達、何バズりシリーズの中でも結構俺の中でトップで、なんかこの、うん、なんかあの全ての家のポストに金子くんの写真が配達されるっていうのがなんか驚愕だったんだよね。なんかあ、ウーバーのチラシ入ってると思ったら、普通になんか書いて、夏木マリと金子くんとなんか奥さんの役の人がさ、はいはい、なんか出てさ、うわーみたいな、なんか、はいはい、あれやばかったもん。
いや、そうですよ、
うん、
でもなんかやっぱすごいこう、あ、ウーバーに近い視点だなっていうか、まあでもブルーカラーノートだとそうなのかもしれないけど、ウーバーとアマゾンの配達員とかもそうかもしれないけどね。
はいはいはい。そうね、俺も今日ちょっとね、配達、再配達させちゃったんですよね。あの、
あ、
うん、甘え佐川か。もう置いといてくれりゃいいのにね。
まあね、まあね。うん、でもあれですよ、あの、あれ見た、ラストマイル。
あ、まだ見てないんですよ、大傑作なんでしょ。
ラストマイル見るとマジでちょっとアマゾンかーって、アマゾンっていうかなんかすごいこう、思うよ。
うん、あ、なるほどね。そうそうそう。今俺さ、なんか演劇の小道具とかをさ、はいはい、日に1個ずつぐらいさ、なんかお急ぎ便で注文してるから、ちょっと申し訳ないけど、それはなんか、早めに欲しいから、全部、アマプラお急ぎ便にしちゃってんだよね。はいはい、あの、久しぶりにアマプラ再登録してる、
ね。はいはいはいはい。いや、そうだよね。でも基本、置き配がいいっすよ、置き配が。
うん。なんかね、食品とかなんかその、化粧品系があんまり置き配がダメみたいで。
あ、そうなんだ。
なんかね、毎回ね、あの、メモに書いたりしてんの。なんかこう、置き配でいいので置いといてくださいって書いたら、うん、なんかちょっとこれ、あの、直接届けないとダメなんですよ、とかなんか言われたりして。
へぇー。だから俺、なんかダイソーでさ、なんか、
うん、
置き配 OK 用のステッカーマグネットがあって、
うん、
置き配 OK ですよって書いてあるステッカーマグネット。なんかそれ結構使ってる、俺。
もうじゃあそういうやつ、ちゃんとしたやつに買えばいいのかな。あとなんかあれか、ボックス？
ああ、そうです、そうです、そうね。周配ボックスっていうかね、うん。気する
ね、うちが何さ、普通のしょぼいアパートだからね、なんかちゃんとしてなさそうなのがよくないんだけど、ね、
うん、そうですね。あとあれだね、全然あれだけど、あの、うん、この間武木さんと話した秒速 5cm に続き、桐生秋、
ああ桐生秋、桐生、うん、前でした、これ
桐生前か、
うん、
でしたね。
いつも桐生麻生って呼んじゃうけど、
麻生は嫌だよ。でも桐生前めっちゃいいよね、やっぱね。
うん、
今回もとても良かったですね。なんかでも、そう、なんかあの、桐生舞とさ、そのパートナーの会話とか、やっぱすごい絶妙だったよね。なんかこの温度感が、うん、なんか。
桐生舞って鈴木家の嘘から出てきたのか。
なるほど。ああ、鈴木家の嘘も良かったね。
菊とギロチンで、あ、すごいね。菊とギロチンでは300人の中から選ばれ、主演。同年の鈴木家の嘘でも400人の中から選ばれ、ヒロインを務めた。すごいね。300分の1と400分の1を切り抜けた人ですよ。
でもなんかほんと最近、マジで出てるよね、いろいろね。
うん。
うん、なんか、いや、秒速5センチより全然、あの、好きになるキャラクターでしたね、なんかね。秒速5センチより
、
嫌なやつではない。
不憫な、不憫な、あの、彼女が。
そう。
かわいそうに。
そう。
もう遅いよ。
そう。遅くなれるかも。なんだお前みたいな。
いや、遅い遅い。
遅い遅い遅い。いや、遅い遅いって。でもなんか、そう、なんか話もないけど、なんか、割と見晴らしてたり、なんか今年の、なんか、邦画の中では、なんか個人的に、あの、ルノワールがやっぱ一番良かったんだけど、今。
ああ。
だからルノワールぐらい良かったですね、なんかね。
確かに。
とても、うん。だからなんだろう。
なんか、邦画のレベル上がりすぎじゃない最近。
うん。あとなんか、あ、今の日本を描いてるなって感じがすごいして。
そう、
個人的になんか、去年だとスーパーハッピーフォーエバーと、あとハッピーエンド。うん、ハッピーエンドね、ハッピーエンド。
あ、両方見てないわ。
ハッピーエンドが、なんかすごいやっぱ今の日本だなって感じすごいして、今年はなんかすごいやっぱルノワールと、 なんか、うん、あの三原世代、まあ、なんかルノワールはそんな別に若手監督ってわけでもないけど、
はい、
でもなんかって感じはすごいしたっすね、なんかね、うん、
ダンズがユリマ監督、
うんうん、ね、なんかあのその最初に作った短編もちょっと見たいなって感じすごいしたけどね、
クソほど若いよね、だって98年生まれだって
26歳でしょ、だって今
すごいね、どうやったら26歳でこんな長編映画撮れるようになるの、
ね、でもなんかそのさ、お父さんが実際にそのランドスケープデザイナーじゃないけど、
うん、
宮下パークの建設に関わった人らしくて、デザインとかで、はいはい、なんかなんかっていう意味ではなんかすごいこうなんだろう、作る動機が本人にもめっちゃあったんだろうなっていうか、
うん、
ね、っていう映画でもあってとても面白かったなっていう、
そうですね、
うん、あと出てる俳優さんめっちゃ、あその主演の黒崎なんだっけ、
あ、
東大
さん、
うん、もうなんかすごいあんま喋んないんだけどさ、
うん、
超良かった、なんかあのやっぱあの注意された後のさ、あ、はいみたいな感じとか、なんか納得いかねえみたいなさ、あとなんかあの父親の再会した時のさ、なんか元気だったか、シャツよれてんぞみたいな。なった時なんか口のさ、なんかちょっとこう笑いながらさ、なんかちょっとした苦笑みたいな。分かってねえわ。分かってねえわーのとことか超良かったっすね。
怖いよねやっぱこの人。
そうそう。
なんかあのさ、深夜もう一回さ、あの展示場行くところでさ、なんか謎にさ、あの記入票みたいなの書いた後さ、なんかペン立てをさ、あの。上んとこ乗せるとかさ、なんか何こいつみたいな、なんか絶妙に怖いんだよ、なんか左利きだったし、
ね、あの人と関わってもろくなことないよ、まあ、余計なお世話かもしれないけどつって、いやいいっすよね、なんか
あの決め口聞いてくるヤングってなんか怖いね
そうだからちょこちょこ敬語じゃん、なんかお姉さんに対して敬語だったりするじゃん、う
ん、誰に、
お姉ちゃんに対して敬語だった
の、ああ確か、
ああ分かりました、じゃあその時開けときます、あの多分車とかも借りれると思うんで、あ思うよみたいな、なんかあの感じとかすげえ、
あのうちの近所のあのスワロークリーニングのとこでね、
そうそうそうすげえよかったな、何かそ
う、うん、
だからなんかさ、それで何かこうやっぱお姉ちゃん、弟は何かもしかしたら弟さんと何かまたつながりが持てるかもとかさ、なんかその お父さんに何かアクションすることで何かこうなんだろうな、反省じゃないけど何か謝罪だったり反省とか分かんないけど、なんかこうこっちに向けた言葉みたいなこと言ってくれるんじゃないかって思うけど、なんかお姉ちゃんの方はいやもうなんかそれに鼻から期待してないみたいなさ、こうスタンス、なんかあの距離感の違いみたいなのすごい良かったな、なんかな、
うん、
そうですね、あとなんかすげえなんかしょうもないこと言うけど、やっぱ井川遥かやばくない、なんか
またもう巨大な不在ですからね、本作においては、
そうえじゃなくてまあまあ それもだけど、
うん、
なんか見た目変わんなすぎじゃない、なんか
あ井川遥かって何が一番有名なの、フィラメント、フィラメントってあれか、
いやだからそう、その
辻人生
が演技がすごい上手い人みたいなイメージすあんまなくてさ、いやなんかすげえ綺麗な人だなとは思うんだけど、うん、なんか何に出てた人ってイメージでもないんだよね、井川遥って、
うん、俺もなんか名前を知ってるけど別に、まあ俺あの役者をマジで知らないっていうのもあるけど、あんま知らないかも、最近だと魚の子とか出てるみたいですね、
あ魚の子は確かにお母さん役だったわ、確かに、
うん、ミーボーっつって
ミーボーっつってミーボーっつってね、
それ以外のセリフ覚えてないけど
なんかでもすげえそっかみたいな、なんかでも49とかなんだよね、51か、
ああそうだね、うん、
すげえなと思って、ちょっとなんか俺も頑張ろうと思いました、うん、なんか分かんないけど
何を
頑張るか分かんないけどそうだからなんかいや遠藤憲一の妻が井川遥かって年齢差ありすぎじゃねって思ったけど、でもなんかまあ年齢差は確かにあるんだけど、多分10個ぐらいあるんだけど、でもなんかあでも意外とそうでもないのかみたいな、
確かに、
うん、
だって遠藤憲一って10年前も今もね今撮ってるわけでしょ、
うん、そうだね、確かに、まあ、それ井川遥かもそうだけどね、
いや今春がさね死んでる
から、あそうかそう死んでるから、そっかそっか、
地味にすごいよね。
遠藤憲一ってでもさ、確かに若い時もずっと遠藤憲一の顔じゃん、なんか。
ああ
、うん。あの、ウィレム・デフォーと近いよね、なんか。
ああ、確かに。眼圧。
そう、なんか顔の圧が強すぎてさ、なんかその、うん、もちろん多分シワとか増えてたりとかさ、その、経年変化はしてると思うんだけど、
うん、
なんか、あの、あんまりこう、年取ったなとか思わずに、あなんか、遠藤憲一の顔だって思う顔。
確かに、うん、ウィリアム・デフォー枠か。
ウィリアム・デフォー枠ですね。
日本でもだってね、あの、なんだっけ、あの、ワイルド・アット・ハートぐらいからずっとあの顔だもんね。
うんうんうん。
それ以前から。
やっぱ日本の、あの、デフォー枠こと、遠藤憲一。もう、もし、日本でスパイダーマンをやることがあれば、やっぱグリーン・ゴブリンは遠藤憲一。
ああ、確かに、
ね。うん。ということですね。
そんな感じ
ですかね。
ああ
、ありますかね。
いや、まあ、ね、別荘、
はいはいはい、
貸別荘夜行くとこどうでした。あれなんかどうなんだっけ、夜行って、
うん、
普通になんか寝っ転がって終わるんだっけシーン。
あ、そうそうそう、中入ってて、でも寝っ転がるっていうか、そのお母さんがそのあのお姉ちゃん的には亡くなる前に最後見たお母さんが寝てたベッドで、なんかだからそのでお姉ちゃん的にはあそこで私が話しかけてればおね、あのお母さん死ななかったのかもって思ってる。
はいはい。
でもなんか良かったのがなんかそこでさ、なんかこう今のお母さんの恋、あ、お父さんの恋人であるさ、あの人にお母さんを重ねるとかではなくてさ、二人でそこに座ってさ、なんかこう、
はいはいはい、
いるみたいなのがすごい良かったな、なんかな、
うん
うん。
でもさ、なんか重なりそうで怖くな
る。あ、なるなる。わかるわかる。
幽霊屋敷者として、ここにお父さんの新パートナーであるこの人が来るのは危ないっていう、なんか、なんか巨大なシステムが。
条件が揃いすぎてるよね、なんかね。
そうそうそう。
発動条件がね。
そうそうそう。なんか発動条件は、なんか見事なまでにさ、揃えてくれるけど、そこではないよっていう、なんかこう、ね、A ちゃん
発動条件揃ってたのかな。でも何かある意味さ、そのあの時寄り添えなかったお母さんに寄り添うみたいな感じもするっちゃするじゃん、何か、
うん、
こうね、こう恋、それは映画的に見過ぎなのかな。
ああ、うん、だから何かそういう何かかつての映画的な何かこうこうなったらこうなるみたいなので、
うんうん
うん、見る映画じゃない映画だろうなって思って見てると何、うんうん、かあれでもこれ要素だけ取り出すと条件すごいよなみたいな、
うんうんうん、
幽霊屋敷物のって なんかなっていくんだけど、やっぱそうにはなんないみたいなところがね、うん、
いやいいっすよね、
味噌ですよね、
うん
うん、だからあの、
うん、
まあとにかくあのなんだっけ、カビセリア絶対電球はめるべきじゃないよね、
うん、あのそもそももう電球その何回入れても落ちてきちゃうんですよじゃなくて、もう電球入れんなっていう
よく今まで大丈夫だったな。
マッチでさ、何の特徴もないさ、パーキングエリアだって、本当にね、
うん。うん。だし、なんかこの、どっち向きとかもさ、正直絵代わりしないのよ、あそこのパーキングエリアって。
うんうんうん、
だから、座ってる時も、あれ、電球どっちだっけみたいな、なんかこう、
はいはいはい、
あんまりなんか向きで、あの電球が危ないっていうよりは、この近くの電球だよ、多分っていう、なんかこう、ぼんやりとした不安が、上昇していって、
はいはいはい、
ちょっとなんかあの、ファイナルディスティネーションみたいだったもん、なんか。
そう。
なんか電球は映んないんだけど、あの電球がキュルキュルなってるとか映んないんだけど、
はいはい、
これどうしよう、電球来るぞ電球来るぞって思ったら、まあ、案の定来るから、
はいはい、なるほどね。
ちょっとまあ公開時期が近いっていうのもあって、
確かに確かに、
あそこはファイナルディスティネーションかしらってちょっと思いました。
なるほど確かにそうですね。なんかそまたまなんか押しむらくはさ、なんか、
うん、
できたら、いやなんか、これは文化村ので描ける映画だなってのはめっちゃわかるんだけど、
うん、
でもなんか、できたらヒューマントラストシネマ渋谷でやってほしかったよね、なんかね。
そうね。うん、終わったら、ね、
終わったらもう、終わってエスカレーター乗ったらもう目の前に宮下パークみたいなさ。
うん、今俺たち見晴らし世代だったの
ね、そう。
うん、
と思った。
確かに。
うん、
俺水曜日に見たから、あそこ、あの、武蔵野館で見ちゃった。
ああ、そうなんだ。僕は、そう、あの、文化村で見ましたが、そう。 はい、でもやっぱ終わった後行って、
旧東映か、
宮下パーク
ビッグカメラの上でしょ。
あ、そうそうそうそうそう、宮下パーク見に行ったし、あとあのほら、あの結局ヒュートラの裏の御嶽公園もさ、ホームレス暮らしてたの。
ああ、そっか、あったね。
そうそうそう、
あれコンタクでさ、なんか坂道になってる公園でなんか炊き出しとかやったの、あれってどこ。
あれ分かんない、
あれもでも多分なんか渋谷とかとこら辺あたりってことだよね。
でもなんかもうちょっとなんか普通に住宅街っぽくなかった、あれ。
まあ確かに、
うん、
なんか桜のババのなんかあそこ早稲田松竹の裏あたりになんかああいう感じの公園はあるんだけど、まあでもそこではないと思う多分。
ああ、なるほどね。
あれなんかちょっと坂道の住宅地みたいな。
はいはいはい、
あれちょっと特定してやっぱ特定が楽しい映画ですよ
ね。そうね、てかなんかやっぱ東京に住んでるからさ、なんかやっぱ知ってる場所がすごい出てくるなっていうのあるよね、なんかね。
うん、
うん、
なんならあの貸し別と普通に行きてえし、旅行で。
でもあれはさ、でももうちょっとあれ東京じゃないよね多分ね。
どこなんだろう、三浦半島とかそのあたりなのかな。
ねえ、なんか
でも
観光地っぽくもなかったもんね。
うん、うん、なんかあの夜行くとさ、なんかあの灯台の光がさ、
ああ
、ぐるぐる、あれめっちゃいいよね。
うんうん、
なんかそれを楽しむ余裕はなかったけど怖すぎて。
そうそう
普通になんかあの、あ、現実にあったらこんなとこで過ごせたら素敵だろうなって思った。
うんうんうんうん、でもなんかさ、そのこう10年前っていうのが絶妙っていうかさ、なんかこう、うん、そんなに建物も古びてないっていうかさ、
うん
うん、って感じだったよね。
確かに実際ね、撮影とかその近い時期、まあ、でも木とかなんかやっぱ木の生え方とかちょっと変わってたけどね、あのなんか田の感じとか。
パーキングエリアってあんな感じだよね、別に10年経ったら何か大きく変わったりとかしないじゃん、なんか。
確かにパーキングってね、うん、意外に時が止まった場所なのかもね、なんかその、うん、めちゃくちゃ何動きのある場所だけど。
いや、でもパーキングエリアはいいよねやっぱね。
うん、いや、これ確かになんかパーキングエリアをなんかこのある種心霊の場所として使うってマジでなかったし発明だと思うね、ある種。うん、だしなんか一番怖くない場所じゃん、うん、
あそこなんかすごい演劇っぽいよね、なんかあのパーキングエリアってのなんか一連のシーンってさ、うん、なんかすごいこう、
はい、トイレ並んでて、あれみたいな。
あ、いや、てか、なんか、そこの、こうさ、4人が食事してるみたいなところでの、あの、ワン、なんかあの、
はいはい、
カットの感じっていうか。
あの、小道具として4人掛けテーブルがあって、みたいな。
そうそうそう。で、なんか電球が落ちてくるって、アクションで劇的なことが起こるみたいなのって、
はいはい、
なんか、すごい、演劇っぽくもあるな、みたいな思った。
まあ、確かに。
うん、だからそれと限定された空間の中で演技があって、こういう風に人が動くと面白いなみたいなのはなんかめちゃくちゃこう意識的な作品だなとは思って、なんかあの別荘の中もさ、ちょっと作りが特殊でさ、あの母親が多分父親の仕事部屋になってるところがさ、なんかちょっとこう中2階みたいになっててさ、でなんかその手前の階段とその部屋の中みたいなのさ、そのなんか両親が喧嘩した後にその子供2人がちょっと見に行ってさ、なんかお母さんどうしてるみたいな、階段から降りてきたの弟に対してお姉ちゃんが、うん、お母さんどうしてるって小声で聞くみたいな感じとかってさ、なんかやっぱ、うん、あの建物の中での動きでなんかそういうその関係性だったりとか見せるみたいな、すごい上手いなって思った、うん、なんか、うん、
確かに
ですね、
よくあそこ見つけてたな別荘
結構いい別荘でしたけどね。
うん、いや、あれ高いでしょ絶対。
そうだよね、な感じ。
本当にだってなんか海ぐらいしか行くとこなさそうだもんね、あの別荘。マジで秘書ぐらいしかすることないだろ。
ねえ、なんかでも、まあ、海とあと手前のその芝生のとこでなんかするとかさ。
うん、
ねえ。
ねえ、
うん。
いや、だからね、10年前だからさ、あの、今だったらなんか、じゃあまあ一旦ズームでちょっと2時間だけ抜けるねとかなんか、
ああ、そうです、そうです。
で言ってたのかもな、みたいな。10年前ちょうどさ、なんかそのリモートって言ってもやっぱり会わなきゃ、みたいな。ぐらいじゃん、まだ。
そうね。
うん。
なんか。
もう何年かね、時代が違ったら死なずに住んでたのかも。リモート打ち合わせで。
リモート打ち合わせで。確かにね。
コロナ禍だったらとかさ。
でもあの感じでコロナ禍迎えるのきつくない？なんか。
まあ確かに。 マジでどうすればよかったかですよね、本当に。
うん。でもなんか、っていうさ、なんか、こう残された家族側の思いに対してのお母さんのリアクションのまたちょっとズレみたいなのがすごい良かったよね、うん、なんかね。
そうね。俺、だからなんか、正直、あの、お母さん出てきて、あの、渋谷の、あの、カフェで話してるところ、なんか頭に入ってこなかったの。え、こういう話なのみたいな、なんか。なんかすげえさ、あの、ある意味で普通のなんか感謝みたいな。
うん。
その、なんかある意味で良き会話みたいなのにさ、終始するからさ。
うんうん、
え、どういうことどういうことみたいな、なんか。
ね。
なりましたね。
でもその後のボロ泣きですからね。
うん。
ってなるからね。うん。それ見てちょっと笑う。
うん。
弟みたいな感じでした
からね。うん。うん、あそこら辺からもなんかその、周囲の人たちは、それになんか、メインのドラマに関心ないようにさ描かれすぎ、うん、ま、描かれるようになってるからさ、どこまでがね本当に起きたことなのかちょっと分かんないようになってるけど、
うんうんうん、そうね、そう、でもなんかすごいあのシーンとか、なんかあの、あ、宮下パークのここねみたいなのがさ分かるからさ、
うんうん、
なんかめちゃくちゃなんかいいなっていうか、なんか想像しやすいなって感じでしたね、なんかね。
俺新宮下パークって多分まだ行ったことないんだよ。
新宮下パーク、僕はね、
うん、
入ったことはあるかな。
あ、今 Google マップでさピンを押して、なんか、あ、全然古いじゃんと思ったら2016年の画像だった。
あ、いや、そうですよ、そうですよ。
旧宮下パークだこれ。
ね、でもなんかすごい、うん、別に宮下パークに限らず、やっぱ街の再開発って今やっぱすごい、そのまあ耐震基準を理由にいろいろ壊されたり、うん、まあ、あとちょっと前までオリンピックやるからっていうんで壊したりとかやっぱずっとあったから、
はい、
まあなんか今後もいろいろある気はするしね。
うん、
うん、そう、なんかでもその亡くなって場所、直接亡くなった場所に対するノスタルジーとかって話でもなくてさ、やっぱ映画ってなんか亡くなった場所を描くときにその場所自体のノスタルジーになりがちだと思うんだけどさ、
うん、
やっぱなんか そうじゃ なく、
そうね、
うん、描かれてるのも良かったな、なんかな、うん、
確かになんか今作において重要な場所ってむしろ変わってない、
うんうんうんうん、
10年前とは変わってないよっていうことが、うん、
そうね、
強調されてたし、
うん、
いや本当渋谷マジでいつ完成すんの。
いやでもなんかさ、その今再開発いまだに続けてて、なんかあの旧東急があったあたり、東急かだっけ、あのモヤイ像の前あたり
とか
さ、
はいはい、
今めちゃくちゃそのもう建物自体全部一回なくして作ってるけどさ、
うん、
なんかそれ進めてるよりもなんかその再開発の序盤に作ってた建物とかさ、結構なんか、うん、逆にだんだんこう過疎化してきてたりするっていうかさ、あの、あれ桜ステージだっけ、なんかあのあんまり今お客さん入ってないビル、
え、知らない、桜ステージ、
あのどっち方面っつうんだ、なんかあの、
こんなとこあったの俺知らなかった、
そうそうそう、でなんかそっち全然人入ってなくて、なんか割と今テナント空きテナントとかめっちゃできてるらしいんだけど、
すごい、これ桜ステージの横のテナントに404ノットファウンドっていうカルチャーセンターがある、分かり、紛らわしい、404ノットファウンド404渋谷東京、
なんだっけ、
インターネットすぎるだろ
あそこのさ、
うん、
結構駅直結のオフィスビルとかでさうまくいってるところもあるけどさ、なんかそうじゃないのもなんか出始めてるみたいなさ、うん、
はいはいはい、
うん、
誰か旧渋谷川の横あたりか、
あ、桜ステージ、あ、そうそうそうそう、うん、
へえ、こっちの方ねあんま行かないんだよね、なんか昔俺なんかあの高校時代、
うんうん、
2000年代中盤の頃ってなんかあの高校があの駒場東大前にあったから、
はいはい、
なんかあの渋谷に買い物とかめちゃくちゃ行ってたの、なんか
こう、うんうん、
ディスクユニオンとかレコファンとかアニメイトとか、はいはい、でこっちなんか楽器屋とかキー楽器とかなんかあのアニメイトが当時あったから、
うん、
昔ここら辺よく通ったんだよ
ね、なんかでも確かに僕もなんかやっぱ映画館ないからかもしれないけど行かない
し、 あれだよね、あの N あ N え、シアター N じゃなくてなんだっけ、あの5話映画めっちゃかけてた映画館、
なんか昔やったよね1個映画館で、
あの、うん、あのアニメイトが1階と2階かなんかにあって、あれなんだっけ、 シアター N だ。え、シアター N かで合ってるか。
シアター N か。うん。
俺、一回も行かずに閉館しちゃったんだけど。うん、
なんか一回だけ僕見に行ったことあるな。うん、大学の時。
なんかスーパーとかマーダーズとかなんかやってた気がする。
あ、シアター N ですね。
うん。懐かしい。
2012年に亡くなってますね。
うわ、すんげえ昔だ。確かになんかこっちの方って本当に。いやでも本当ね、渋谷乗り換えとかひどいですよ、マジで。
うん。
みんな嫌いだもんね、なんか。乗り換え立てられるの。優に15分くらいかかるもんね、なんか。
なんかさ、この間ちょうどハロウィンでさ、なんか仕事終わりに、まあなんか今渋谷駅使ってるんですけど、うん、
はいはい、
なんか結構今年なんかもう至る所に迷惑ハロウィンやめてみたいなことを書いてあってさ、なんか渋谷来るんじゃねえぞみたいなことをさ、なんか割と早い段階からなんか街全体でアピールしてけど、やっぱ結局渋谷にやっぱ人集まって、まあ、結構雨降ってる日だったんだけど、
え、ハロウィンやってた？
そう、集まってて結局人がなんか多すぎてさ、なんか改札ちょっと出れなくなってて、
うん、はいはい、
なんかね、乗り換えでその改札出るのでね、なんか5分ぐらい待ったわ、なんかその、抜けるまでの間に、うん、
なるほど、
そう、
ダマ見ろと思うけど、でも通勤で使う身としては最悪だろうね。
そうなんですよ、うん、いやマジでなんか、まあ、金曜の夜だったからね、しかもね、ハロウィンの31日がね、今年はね、
なるほど、
そう、
本当にさ、でも渋谷のさ、なんかあの山手線の改札のところの動線のクソさとかさ、
いや、あれやばいよね、
どうなってんだと思うよね、
一回こう回んないと入れないみたいなさ。
そうそうそうそう。なんかしかもそのなんか動線を確保するためになんか一箇所を閉鎖した結果より難解になるみたいなさ。
うん、
なんか新宿ってまだマシだと思うのよ。はいはい、なんかでけえじゃん間口が。
うんうん、
一回入っちゃえばここからなんかいろんな線に乗れるみたいなんだけど。
新宿駅は改修終わってからめちゃくちゃ使いやすいですよね今。
そうね。うん、昔はでもね、なんかそのなんだろう、だからね、俺小田急線から降りるから、一、はいはい、回改札の外に出ないと、なんかJR の方に行っちゃうと、なんかそっから
は
出れないのよ。
はいはいはい。
なんか生産が間違ってますみたいになっちゃうから。
うんうんうん、
あ、でも新宿駅はあれだ、西口の地上に今出られなくなって、マジで困る。
あ、そうなんだ。そっか。
うん。あ、本当にやばいよ。なんかもう、チケット屋さんがいっぱいあるとかあるじゃん。
はいはいはい。
あそこに出方がわからなすぎて、なんかもう、本当にリアル8番出口みたいになってるところで、なんか8番出口の脱出ゲームをやってるやつがたくさんいるみたいな、なんか。
やべえな。
ふざけんなよと思った。なんか。バカにしてんのかってちょっと思った。
あ、でも今渋谷駅が一番難解かもな、個人的には。
うん。
うん、使ってるのにね、なんかね。
うん、ね。なんか怒りが湧くよね。なんかこの、使わせておいてもらって申し訳ないけど。ね、なんか JR のホームとかってさ、あれなんか車椅子の人とかがさ、
うん、
ピーク時に乗るとか絶対無理じゃない？あれってどうなの？もうそれはしょうがないですよっていうことなの。
いや、どうなんだろう、でも絶対そうだよね。
なんかいくら頑張ったってあれはさ、なんかその気使って車椅子の人が通れるとかじゃないじゃん、あの筐体って。
うんうんうん、
なんか俺昔なんか高田馬場の時渡ってスペースで演劇をやるためになんか可動式のさ、はいはい、なんつったんだろう、R2D2 ぐらいの大きさのさ可動式クーラーを、うん、家から電車に乗せて運んだことがあるんだけど、
高田馬場前でね。
その時にバリアフリーの大事さってものをね、マジで痛感して。
なるほどね。
なんかこの、あ、本当になんか6時ぐらいに、帰宅ラッシュの時に、小田急線から山手線に乗って高田の馬場までっていう、まあ2駅ぐらいだけどさ、高田の馬場で、
はいはい。
本当にこれマジで、キャスター付きの乗り物に乗ってる人はここを通ることができないっていう、なんかね。心を殺して、なんか自分が迷惑をかけてますっていうのを、一切気づかないふりをして、うわーってこうなんか、満員電車に乗り込まなきゃいけないから。
あ、
東京はもうバリアフリーとほど遠い街です。
いやね、再開発して、ね、うん、本当に。そんな感じですか。
そうですね。
はい。
じゃあ、まあ、ちょっとスーパーハッピーすれば早く見たいと思ってるんで。
あ、ぜひぜひ。あとなんか、竹木さん結構この後演劇やっぱ忙しくなるよね。
11月のね、後半にね、あるんですよね、演劇が。
なんかさあ、
うん、
旅と日々。
おぉ、
今週協会公開なんですよ。ちょっと微妙だよね、撮るってなると。
ちょっと微妙かな。まあちょっと他の人で撮る人いたら全然そっちを優先してください。
あ、オッケーです、オッケーです。 うん、でもしなんか他いなかったらちょっとまあなんか演劇終わった後とかでもいいんで、
ああ確かに、うん、そう、うん、12月とか俺鬼ほど暇なんで、
ああじゃあそのタイミングでやりましょうか、旅と日々は、
うん、まあでも全然なんか他に撮りたい人いてた、はい、俺はなんか行ったタイミングでなんかチラッと面白かったですとか言ったりよく言ってます、
じゃあじゃあじゃあちょっと演劇頑張ってみます
よ、ありがとうございます、はい、11月22日から、阿佐ヶ谷の山田県っていうレストランでやるので、
おお、なんかいいおしゃれだね、
いやそうすごいんですよ、あのあれですよ、あのあーえー、あーあーまあ、あ
モーク
ラクター阿佐ヶ谷というビルの、あそうそうそう、モルクあのタワーになってる方の上の3階と4階、
はいはいはいはい、
がレストランで、それが今休業になっちゃったんですけど、
あそうなんだ、
なんかその知り合いでそこでバイトしてた人がいて、
はいはい、
なんか演劇やんないんですかって言われて、いやちょうどなんかその最後に食べに来たらっていうのでみんなでなんか食べに行ったんです
よ、ああいいねいいね、
でいやもうやりたいと思える場所なんでここぐらい素敵な場所しかない、思いつかないよって言ったらこれ借りれんじゃないですかみたいになって、聞いたら借りれたのでそこでやるっていう、
あ、いいね、
劇的な、うん、
ぜひ、
はい、
そんな感じで、はい、じゃあ本日お相手は私山田と、
金吉武劇夏アニメーションでした、
ありがとうございました、
ありがとうございます、